In our life.
じゃあ今日は新年一発目ということで、関谷くんとやってまいります。お願いします。
お願いします。
前回は3人の回かな。なんで3人でやったんっけ。
そうだね、あれじゃない、バチェラーじゃない。
あ、バチェラーか。
だいぶ前か。そんな前やったっけ
か、だったような気がする。ちょっと
その後に1回呼んでもらったっけ。バチェラー、いや違うな、やっぱバチェラーですね。
うん、そうそう、
はい、
すいません。ちょっとい
い、全然謝ること何もないから。
すいません。なんか都合のいい時だけ呼んで呼びやがってと。
ビッグ会がいっぱいあったんで。
ああ、そうですね。
ね、すいません、ちょっと聞ききれてないです。はい。
あ、いやいや、全然。大変。そういうのは別に、フォローアップしていただく必要は、特にないんで。
いや、
時間があると
フォローアップしてください。
なんか暇な時があると思うんで、そういう時に。そういうためにアーカイブしてるっていう良さがあるんでね。なんか一週間だけしか聞けないとか。
はいはい、ま
あ、そういうなんか、いつの時代のヒップホップ番組だみたいな。そう、そういうことは僕はしてないんで。
はいはい。
好きなタイミングで、まあ3年後でも。3年後に聞くとね、また趣深いっていうのがある。
味がね。
そう、味が。
初回とかを聞くとね。
あ、もう怖くて聞けないけど。1年前とかはちょうどいい感じですね。
なんか、あ、1年前ちょうどいいですか。
あ、なんかこう、ああ、その自分のその、金過去やから、まあ、恥ずかしさもそこまでなく、はい、とはいえ昔なんで、ああ、この当時こういう感じかみたいな、
はいはい、あ、
なんていうか、バイブスを感じ取れるから、はいはい、まあ、その文字よりは面白いかなと思うけどね。
ああ、初回とかもう1年どころじゃないんじゃないですか。
いや、もう4年前とかよ。多分5年かも。
はい。
いや、もう
人生の流れを感じる。
感じるな。だって、何やったっけ。いや、でも、あんまりでも変わってないか。言ってることはあんま。
結婚出産してるんじゃないですか。
ああ、その、ステータスは変わってるけどさ、その、じゃあ思想的にさ、うん、なんていうか、変わってるかって言われてさ、確か、何やったっけ。だって、Let's find your chicky やからね。そう。
いや、変わってると思うよ。
お前のチキを見つけろっていうことには変わってないやんか、やっぱ。てか、むしろ、どんどん加速してるやん。その、自分のチキをちゃんと本当に見つけないと、
うん、
なんていうか、ね、今の地震の、何、こう、デマの、この、デマ含め、その、暴言とか、含めると、本当になんていうか、リテラシーが求められるなっていうのはすごい思いますよね。
うんうん、でもまあ、そういう意味でちょっと変わったのは、やっぱ、外にあんまり知識を置きすぎるのもあれかなっていう気は。まあでも、結局、外から情報をもらってくるしかないから、何かしらの知識は必要なんだけど。
まあ、でも知識っていうのは、荻上知識さんのことね。荻上知識さんのことで、で、僕その、当時、俺らが2019年話したことは、まあ別に荻上チキさんじゃなくてもいいけど、それぞれの、まあ信用できるというか、
はいはい。
自分が、まあ、自分が信用するって言い方はどうなのかな。まあでも、まあ、しかるべき、情報ソースにちゃんと当たってくださいねっていう話をしたんですよ、
ね。そうだね。そうだね。あ、まあでもそういう言い方すると変わってないかな。でも結局、チキさんは、
うん。
その、うん、チキさんだからといって、無条件に100、
まあそれはそうね。うん。
うん、信じるのはやっぱ、今の時代やっぱ良くないよっていうのはやっぱり、もう一個思うところですかね。付け加えるとすると。
マルチチキが必要ってことよね、やっぱ。
マルチチキかつ、どのチキに対しても、まあ7割ぐらい。
ああ。
かつ、やっぱり、その、うん、一個引いた目線はちょっと必要なのかなっていう。
うん、
それは本当なのかって、どころかで思いつつっていう感じですかね。
そうですね。まあそれはチキさんがもまあ言ってることですからね、よく。
ああ、そうですね。うん、ああ、じゃあ、チキさんはやっぱり信じれるということで。はい、変わってなかった。
まあまあまあまあ。
ですかね。うんうん、
そうですね。 まあまあ難しいですけどね。でもだその右的な人からしたら1ミリも信用できないっていう人かもしれないですからね。
そうですね。
むしろそいつがデマ作ってるぐらい思ってるかもしれないですからね。
はいはいはい。
その辺は難しいですけど。
難しいところです。はい。
そうですね。っていう、まあ、まあ、そうですね。だから19年の1月とかに始まってるから、本当に丸5年ぐらいですかね。
ああ。
まあそう考えるとかなり来るところ
ですね。
あ、子供が生まれたて。
うん、
ああ、そっかそっか。
ぐらいの時かな。うん。
え、じゃあもう来年小学生ってこと？
小学生、そうそうそう。この春、小学生です。
わあ。それは時間を感じるね。
やっぱ、どんどんどんどんやっぱ父親的な視点がやっぱ増えてくるよね。やっぱなんか何を見るたり考えたりするにしても。
ああ、それな。ほんまにそれはあってさ。なんていうか、それで今年読んだ本でさ、その武田砂鉄氏が書いた、なんだっけ、タイトルの忘れた。なんだっけ。ああ。父ではありませんがっていう本があるんやけど、
はいはい、
これはぜひ読んでほしいですね。ちょっと
あれですか、ブック特集で紹介、
そうそうそう、
ランキングにはランキングに入ってた、
入ってた、これ、
はいはい、
なんていうか、まあ、そのエピソードまあ聞いてもいいほしいですけど、そのまあ、はいはい、なんていうか父親であることがまあなんていうか、すぐその父親としてトークになりがちっていうか、何に関してもそう、
はいはい、
だから置き換えていくっていうかさ、
はいはい、
でも一方で社会っていうのは別にその子供いる人たちだけで形成されてるわけではなくてさ、
あ、そうだね、そうだね、はいはい、
だしまあ社会的にそのなんていうか少子化も進んでるからさ、
はいはい、
まあ逆になんか子供持ってること自体がちょっとしたなんていうかな、まあ、贅沢とまでは言わないけど、
うん、
なんか一種のこう
ある種、まあ、そう、下手しマイノリティ側の方かもしれない、
そうそうそう、だしちょっとした特権ムーブみたいなのもかますやん、たまに、
はいはいはい、
そういうことについて、まあ、結構深く書いてる本なんで、もしはまあ別に今もやってなければ何もいいけど、俺はなんかそういうムーブはあんましたくないって思ってたけど、結局してしまってる自分がすごいいるんよね、はいはい、なんていうか、
あー、ムーブっていうとやっぱ行動面に結構現れてるって感じ、
行動っていうか例えば話題とか、
うんうん、はいはい、
まあ自動的にさ、その自分が子供生まれた話になるから、まあ自動的にそうなってしまうのはまあしょうがないにせよ。
うん、
うん、例えばなんか、久しぶりに会う友達同士でその確認をし合うみたいな感じあるやん、例えば。全然ステータスがわかんない状態で、まあ大学の同級生でも
し。まず結婚してるか。
そうしてるかとか、子供がいるのか、
うん。子供がいるのかどうか。
とか、そうそう、
はいはいはい。
でもそれ、でも星、どうし、なんていうかな、それそこすごい難しいやん。その結婚したくても努力してるけど知ってきてない人もいるし、別にしたくなくて知ってない人もいるし、で子供とかより顕著で欲しいけど今はいないとか、まあそういうのを結構考えるようになりつつあるんやけど、そうそう、でも自分が
天気の話よりはセンシティブやんね。
そうそうそう、だから昔はでもそんなことなかったと思うんですね、なんていうか、
はいはい、同じレベルですよね、天気の話と。
そうそうそうそう、そのレベルで言ってたけど、
うんうん、
いやもう天気のレベルではないのではっていう感覚が俺は、
うんうん、はいはいはい、
あるんやけど、
はいはい、
けどやっぱり結構難しいなって。
そうね、コミュニティ的には天気の話と同じぐらいの感じで
美容師さんとかも聞いてるからね。そうそうそう、やし、
うん、
まあ、天気ぐらいかなり身近だ、うん、っていうかまあほぼ365日、いや、
はいはい、
1日のうちの、まあ、9割、まあその時間って感じだからさ。
はいはい、はい。
まあその保育園預けてる時間は別として休日。
うんうん。
そういうのはすごい考えるなっていう、
ね。確かにね。
うん。
なんか、自分の感じとしては、その、昔はやっぱり学生ものとか、
うん。
なんかその、家族ものとかを見ててもやっぱり普通に考えたら子供側の視点だったんかなって気がするけど、
うん、
まあ、やっぱ36にもなってきて子供がやっぱ小学生にもなろうとするとやっぱ今度はなんていうかな、親側の視点でやっぱ物語とかを見るようになって、なんかそれはそれでやっぱああなんか違うなっ ていう、新しいなっていう気持ちはやっぱしてくるなっていうようなことが、なんか言いたかったというか、まあ感じてるところかなっていう、ね。
最近のフィールとしてですね。
はいはい、そうです、フィールとしては。はい。
なるほど。
うん。
いやまあでも小学生って、相当やな。相当やな。だいぶでかいな。
そう。いやー、多分ここからね、子供の友達関係とかそういうのとかでね、いろいろあるやんな
ー
みたいな。
そうですね。っていうかまあ、ね、うん、その、本人がやりたいことと、まあ親の意向みたいなのすり合わせみたいなのも始まってくるやろしね。
始まってくるやろしね。確かにね。
うん。
より難しさが増してくるのかなと思うけど。
なるほど。ああ、でもその流れで言うと、あの最近あのワットホップのあのリバートークっていうラジオが、
はいは
いはい、インターフェムっていう、まあ東京関西でネットしてるかちょっとわかんないですけど、まあその生放送番組やってて、
はいはい、
年末の年越し番組やってて、でそれ聞いてたら、はいはい、まあ、T パブロの深い話っていうことで、
はいはい、
でなんかその今アベマでそのワットホップの番組が始まってて、その、はいはい、企画で彼らが昔育ったバークとジョジョとパブロが育った保育園に訪問して、まあ恩返しするみたいな、くだりがあるんやけど、
はいはい、
そのだから、まあ、ティーパブロは実際その母子家庭で育ってて、で、うんうん、兄弟4人いて、で、その4人の写真がその保育園に残ってたらしくて、
は
い
は
い、それを全部見せてくれたらしいね。
うんうん、
でもその写真ってなんかすごいみんな笑ってる写真ばっかりやって、
はいはいはい、
でそれ見るとなんか親の嫌なし、なんかすごい嫌な環境、まあすごい貧しい環境で嫌なところで、
はい、
その親の嫌なことばっかり覚えてるけど、
はいはい、365
日のうちそんなのは30日くらいで、残りの毎日は親が頑張って育ててくれてたっていう話をしてて、は
い、あ、深いですね。
これめちゃ深いなと思ったっていう。これをあのガラガラの声で酒焼けしたみんなでヘネシー飲みながらラジオでやってました。
ああ、いい話ですね。そうそう、ちょっと泣いてしまいそうです。
そうそうそう、その、
はいはい、
なんていうか、あ、そういうのを聞くと、なんていうか、いや本当一日一日大事にしていきたいなって。曲がりなりにもやっぱ思う。
確かにね、
うん、
まあね、そのね、何気ない日って絶対覚えてないですからね。なんかやっぱイベントがあった日しか基本的には深く記憶には残らんやろうから、
うん、やし
子供時代とかね、
そうそうそう、子供側はね、そうやと思うし、うん、でも大人側はさ、うん、結構何気ない時覚えてるかな、ま
あね、あるね。
まあその辺はいろいろあると思うけど、まあそれ、
うん、
あの子供関連で言うと、そういう深い話があったっていう。
はいはい、いい話ですね。
はい。
なんか、めちゃめちゃ、しんみり始めましたね。
あ、新年なんで、そんな、ギスギス始まってもね、はい、あの、世の中がね、ギスギスしすぎてるから、まあ、ほんまに。
いや、
ほん
と、めちゃめちゃギスギスしてるよね。もうあの、ツイッターを2023年にかなり見なくなったんですけど、
うんうん、
まあ、そのおかげでね、インアーライフの更新にも気がつかないことが多いんですけど、
あ、ね、はいはい、
まあまあ、まあね、やっぱツイッターとか見るとね、まあ、特におすすめとかをね、こう一瞬でも見てしまうと、ああ、もう見なくなってよくなってよかったなっていう風にやっぱ
そう、ね、
なれるっていうか。
マジでそう、
ね、なんで、ここまでやっぱみんなね、人に対して厳しくなれるやんっていう気持ちが出てきてしまうっていうか。
そうだね。
うん。
やし、なんか、そうやな、もうなんかいろんな言説が溢れすぎて、すごい、その、善意も、善意の発露も結構しんどいですよね。なんていうか。
うん、まあね、まあね。
うん。いや、悪意の発露はもう本当に最悪なんですけど、もうそれはもう本当に、
うん、
もう、あの、ゴミラッパーのゴミツイートとか。
それも見てないんで、もうね。
あ、マジで。
全く知らないですけど、
は
い。
リンク貼っとけばよかった。巧妙なツイートでしたよ。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、ちょっともういいかな。はい。うん、
いや、そういうのやっぱ目に入ってくるとね。
なあ、
ね、なぜこいつが自浄されないのか、本当にマジでわからないなと思って。
されてるんじゃない？そんなに。
いや
ー、
全然されてないんじゃない？
では、あ、そうなん
ヒップホップ界っていうか、まあ普通にもマス。
うん。マスっすよね。
マス
でなんか
この人
ね。ラジラムか
けるし。そうそうそうそう。
まあ、マスはやっぱよくわかんない人ね。よく出てるんでね。マスはもう仕方ないんじゃないかなと思うんですけどね。うん、
そうそう。いやー。
はい。
でも、そうそう。維新の会の吉村と対談してて、しびれるなーって思いました
ね。は
い、
ああ、しびれるね。それはしびれるね。
しびれるでしょ。
しびれる対談。そっち側をチキとして、
そうい う
人もいるかもしれないからね。そういう人
あそうそう。本当にね、しびれる話だ。AK が安倍と会うよりもしびれるなと思
って。しびれるな。しびれるわ。いや。
っていう、あの、
なんかね、
まあ、そういう話をね、あの、うん、まあ、それを置いて、
はい、まあ、みんな、もう少しね、人に優しくなれるといいなと思いますっていうところかな。
どうしたん、そんな、急に丸くなって。
いや、僕は昔からそっち側じゃない？どっちかっていうと、君らがさ、
いや、このゴミラッパーに関しては、ゴミラッパーに関しては、もうめちゃくちゃ切れてたやん。
いやいや、その、ゴミに対してはね、やっぱね、厳しくいかん、関係
ない。そうですね。
まあ、でもみんな結局、ゴミやと思ってるものに対してね、厳しく言ってるだけなん
で、ね。あ、まあそうだね。その、それぞれにとってのね、
う
ん、あの、
そうそう、
価値観に当たり合わせて、ゴミが
。あるっていう ね。
ゴミ見つけ出して、ぶち切れてるっていう、勝手にね。
うん、
確かに。それは、うん、それはね、本当に言われたらその通りですね。僕もゴミ掘りに行ってますからね。
そういう意味で言うと僕はさらに悪くなったかもしれないですね。ゴミに対してももういいかな。
見に行ってないよね。そもそもね。
見に行ってもないし、全然。はい、
なるほど、なるほど。
ゴミはゴミでいいかなっていう。なるほど。わざわざそれにこう厳しい論調。別にそのゴミに伝わるわけじゃないじゃないですか。ゴミが目の前にいたらゴミに対して、
あ、ゴミですよ。ゴミ
だよって、うん、ゴミですよって諭すっていうのは大事かもしれんけど、それを SNS 上で発露したところでね、まあまあ、ゴミには伝わらないし、何、世の中がどう変わるのかっていうところは、まあ、正直ちょっと、ね、なんか、たっぱんじゃないですけど。
そうですね。世界の。
諦めになってしまってますかもしれない。
世界全体のこう、エントロピー的な概念で言うと、マイナスになりそうだね。う
ん、あ、はい、はい。そうそうそうそう。エントロピーをそうそうマイナスにしてしまってると思うんで、もうちょっとね、やっぱプラスのことをしていければな、っていう気持ちは、やっぱ、あるかなと。
じゃあ、車で、じゃあ石川県行って、ちょっと。
それももう、両側バチバチしてますよね。まあまあまあ、行かない方がいいんだと思うんですけどね。
ね、
ひどいというか、なんか厳しい口調で言ってる人もいるかなと思うんですけど。
うん、いや、こういう時のこのラッパーのこの人形動的なムーブというか。
はいはいはいはいはい、はい。あるよね。
うん。いや、すごい、純粋なんだなって思うし、あの、全然それも否定する気持ちもないんですけど。
あ、だからそういうのやっぱ半グレとかヤクザとか相性がいいよね。
いいよね。そういうっていう、ね、昔からまあそういうカルチャーっていうかあるからな。
そうそうそうそう。そういうのがちょっとね、今のご時世っていうか、今ね、どうなんかなって思わなくはないっていうところとかありますけど。
はい。
はい。まあ、そんなとこですかね。この話題に関して。
最近は。
そのね、そうそう。そのね、ちょっと、エントロピーをマイナスにするっていう話でいくとね、やっぱあの、ラッパーのビーフっていうのは、
まだその話
してる。一見エントロピーをマイナスにしてるようで、実はプラスになってるんじゃないかと僕は思ってるんですよね。
ああ、この間のやつね。
はい。そうそうそう。サイダーさん会
で、はいはいはい、
ね、ちょっと話してたんですけど、僕もちょっとやっぱ話したいなっていう。
ああ、全然いいですよ。もう終わってるけどな。
え、終わってないでしょ。
今話してるやつもらんで、そんな。あ、でもね、そのラジオの時はめっちゃいじってた。
そうそう。
あのね、もう、なんかな、ベンジャージーがその、うん、なんか粗相みたいなして、なんか、まあ、その、パブロの知り合いのハングルみたいな人が怒ってるみたいな。だから、前回りにあ、やばいよ、みたいな話をしてて。いや、もう舐めだる案件や、みたいな。え、だから、ベンジャージ、うん、いや全然関係なくて、その番組内かな、うん、そのこれから始まる番組内でベンジャージーが、うん、その借りた、その番組で借りたお店でなんか粗相して、
はいはいはい。
で、その、それがパブロの知り合いの人のお店で、若干ハングレっぽい人で、 なんかその人がブチ切れてるから、はいはい、お前謝らなあかんぞ、みたいな。
はい、みたいな番組の ID 言ってたってこと？
そう言ってて、いや、それ舐めだるまやん、みたいな。あ、舐めだるまやだ、みたいなことだな、お前、みたいな。いじりもしてたし、
はいはいはい、
乾杯するときに、みんなで、やーさかって言って乾杯してて、
うん、
それって、
あ、それは、
アシラマイクの、
うんうんうん、
なんか、よく言うセリフみたいな感じやから。
それ、和解は別になんかしないってことでしょ？別にだから、それぐらいの薄ら笑いノリトークで話してるだけ。
そう。だからまあそこまでは言ってるってことね。はいはいはい、だから、その、もうシリアスモードは一応、パウロ側は終わってるって感じだったね。
ああ。もともとシリアスモードじゃないんじゃないって気は僕はしてるけど
ね。ああ、まあまあね。まあ、ワイザーはでもその番組には最後まで出てきてないから、まだ。一回も出てないから。
あ、そうなんや。そうそう。私ないよ、ワイザー。
そうそう、一回も出てない。あ、生放送やから、
まあまあ、だって切れてんの、正直ワイザーだけやもんね。この件に関して。
まあそうね。最初にパブロが続きしたっていうもんだけど。うん、
ああ、その辺はなんかようわからんですけどね。まあまあまあ。
はいはい。まあそれは置いといて。
インスタトークの。
あ、そうですね。はい。
話ですよね。
はい。
え、なんか、この件に関して、なんかツイッターで見かけてたんですよね。まあそのドタキャンでめっちゃ大きな話題になってたじゃないですか。
ああ、バドホップ自体
が、ね。バドホップが。ライブドタキャンして、で、真相はあれでしたみたいな話出てて、
うん、
でその後、ワイザーが結局、その、釈明インスタライブをしてたらしいんですよね。うん、
はいはい。
マジそんなんはもう全く1ミリも興味がないから、全く知らなかった、知らないっていうか、見てもなかったわけなんですよ、うん、個人的には、
うん。
で、その後、結局、ナメダルマの、
ビーフ、
ヒーローはビーフ、バッドポップイズデッドを聞いて、いやもう、個人的にはぶち上がったんですよね。
珍しいね。
いや、めっちゃ良かった。めっちゃいいなって思って。で、シャーなしで、あの、ワイザーの、インスタを見に行って、
はいはい、
ああ、はあ、そういうことなんやなと思って、で、その後、アシュラマイクの曲とかも見に行って、
ああ、
まあまあ、いいよ、曲はアシュラマイクいいよって思って、うん、その後にですね、多分ラジオの後じゃないかな、これが出たのが、
うん、
あの、リッキーの、
ああ、リッキーの、はいはい。
バスターコール。
うん。
あれも、僕は、めちゃめちゃ好きです。
珍しい人いるな。
はい、珍しい人。
珍しい人だ。
見てないですけど、ツイッター界隈では全然そんなことはないですか？
いや、なんかそんな話題になった感じ、あ、リッキーよく言ったみたいなことにはなってない
いや、ごめんなさい。内容とかは、そんなね、ちょっとこの後話すかもしれないですけど、
うん、
内容とか一旦置いといて、やっぱリッキーがかっこいいなって思って。
ああ、そういうことね、はいはい。曲としてってことですか。
そうそうそう、はいはい、曲としてリッキーかっこいいなと思って。で、その後にね、マギニーズが出してましたけど。
ああ、はい。
あれは、うん、まあまあ、まあまあって感じですかね。
うん、
うん、
ジャグラのバースは好きでしたね、僕は。
あ、まあまあまあ、同じかもしれないですね。
はい。まあ、まあ、まあ、そうですね。はい、流行りを作ってるのはお前一人じゃないっていうフレーズが確か最後の方にあったと思うんですけど。
はいはいはい。
あれはまあ、すごい、
はいはい、
いい返しだなとは思いましたけど。ちょっとの、はいはい、残り1名の方がちょっと。はい、
まあ、原因を作った方ではあるんでね。
はい。すべての始まりなのではっていう。
すべての始まりの方にしてはなんか言ってることが、まあ、ちょっと。
ちょっとっていう。
よく、うん、ちょっとよく。
ああ。
で、まあ、まあ、曲もまあまあまあまあって感じかなっていう。
まあでも本人からしたらまあ、なんていうか、相互にされてるっていうか、その、ね、仕方されてるから、女俺も怒るわってなったのかなと思うけど。
はいはい。
まあまあ。はい。っていうか、
でもやっぱ
そう曲としての、そうそうね、完成度の話ですね、うん。
かっこいいっすよね。やっぱ結局、その、インスタライブも見たけど、やっぱ、まあ、その前のラジオでも言ってたけど、
う
ん、まあ、両方矛盾あるやん、みたいなね。
うん、そうそうそう。
話、その、サイダーも言ってたけど、いや、お前、アシュラマイクに掴みかかればよかったんじゃないっていう問題が、まずありますよね。
あ、そう、あります、あります。
なぜバダさんに行ったんっていうところですよね。うん、
そうですね。うん、
そうそうそう。で、まあまあまあ、バダサイ側もなんかよう言われてるのは、その結局、リッキーについたり、その、いや、空気入れや、みたいなことなんですよね、多分。
空気入れやし、まあ、
そうそうそう。
どっちもいい顔してる、みたいな感じですかね。
そうそうそう、そういう感じなんですよね。まあまあ。 でも結局、なんか、あいつらが会場にいたから、俺は切れてしまったんだよ、みたいなこと言って、あいつらわざわざ、なんか戻ってきて、みたいなこと言ってたけど、ナメダルマは普通にインタビュー受けてたからね、っていう。
ああ、そうやね。だから、
うん、
そこに、もう視界に入ってるのが、
うん、
その手前にいたアシュラマイクやから。
アシュラ
マイク。そう、だから、本当はアシュラマイク行かなあかんけど、そのアシュラマイク行っても、ほんま、ただの、ほんまにしょうもない話にしかならへんから、この話をやっぱ、でかい話題にするためには、真ん中の、あいつやろってことになったんじゃないかなって思うけどな。
ってなったら、ワイザーの言ってる、結局なんかそういう次元を抜け出したいみたいなことすごい言ってたやん。そういう、
はいはいはい、
なんか、小疲れしたみたいなのをもう本当にやめたいんだよ、俺は、みたいな。
うん、
これをヒップホップっていうのをもっと大きなものにしたいっていう、今大きくなりつつあるのは俺らのおかげだろうみたいなことをめっちゃインスタライブで言ってたんですよね。
うん、
でまあそこがまあそもそもじゃあそのムーブ作ってるのお前のおかげだけかっていうところにもつながると思うんですけど、まあ、そこは分からんでもないけど、ならやっぱバッドホップの曲は、まあ、めちゃめちゃ良かったなと思う。そのやっぱり
ナメダルマ、
人殺さなきゃ、うん、あ、そうそう、ナメダルマの曲は、もっとよかった、人殺さなきゃビーフじゃないみたいなことを、ワイザーが言ってたのも、いや、そうじゃないだろうみたいな、
そうですね、
曲に書いて、うん、消化させようみたいなのは、なんかすごい、うん、すごいよかったなと思ったし、リリック内容も全部、めっちゃよかったな。
リリック内容はね、本当にもう、
うん、
だって、過去出たビーフ曲の中で、まあ、
うん、
トップクラスの、そのリリックの連動っていうか練り具合もそうだし、
うん、
まあ
そうそうそうそう
ビートもね、
うん、
まあでもビートが良ければ全て良くなるわけじゃないっていうのはまあその
後、まあ、
出たジャパバーゲノでアレしてしまいましたが、
はいはいはい、そうですね、
でもまあビートもすごい良かったし、
はい、うん、良かったし、
まあ、
ね、あのラジオの中でも言ってたけど、あのね、ドーグルで色眼鏡ゴーグルで、
そう
ラインはね、めちゃめちゃいいよね。
俺はめちゃあそこは好きやったな。そう
次の空気入れがもう来るぜ。確かにここのラインめっちゃいいのと。
そう。
で僕は本当ね、この曲でやっぱね、G プランツがね、やっぱね、めちゃめちゃいいなって。
ああ。
個人的には結
構。なるほど。
まあデルタはめっちゃいいけど、
うん、
G プランツね。まあ、この G プランツなんかちょっと一歩引いてる感じがちょっとないですか。
うん、
なんかそう、うん。
うん。
中立じゃないけど。
うん。
そうそうそう、俺は曲に紳士だみたいなのがそのリリックにも結構現れて、そこがすごい良かったなって思ったっていう感想をどうしても言いたかったな1月になって、
そうねいやまあこっからどう、まあやるとしたらアルバムに入れるかどうかやけど、まあでもあんなこと言ってるから、うん、まあアルバムに入れるわけにはいかないなっていう、まあがんじがらめになってるっていうのはまあ若干想像つくかなって感じかな
はいはいはい、
ただまあ
だとね、
全体に影響を与えたくないっていうのは本心ではあるけど、
うんうん、
そのアンガーマネジメントとしてできないっていう問題が多分あるんじゃないかな。その矛盾っていうか。
その、はいはい、俺も不良だからよって、
そう
コントロールできねえんだよみたいなのをすごい言ってたんですよね。
うん、やっぱちょっと、その、バトホップのラジオとか聞いても、やっぱパブローとそれ以外のメンバーとのなんかちょっと、うん違いその、あの、ほんまの悪いやつのレベルの違いみたいなのが出てるよね、やっぱ。他のメンバー、その、どついたりとか絶対せんやろなっていう感じがするっていうか。
あ、
まあ、多分元、
はいはいはい
まあ、すごい、本当に街のあんちゃんたちなよ。そう、音楽好きな。
はいはいはい、他のメンバーね。
そう。
はいはいはい、間違いない。
だけど、この間初めてパブロがゲスト、まあ、久しぶりに、その、パブロのそのトークを聞いて、
うん
うん、あー、
うん、
なんかほんまに、なんていうか、あヒップホップなかったら、てんてんてんみたいな感じがしたな。
なるほどね。
そうそうそう。だからそういう、アンガーマネジメント問題があるんじゃないかなと。
はいはい。
そう、本心で思ってること。
賢く見えとって。
そう、見えても、
ね、
その、
うん、
やっぱ根はやっぱりね、そういう。
根は不良なんや、
ね。そうそうそう。はい、それの側面が出てしまって、まあ矛盾してしまうっていう。
はいはいはいはいはい。
感じなんかなと、個人的には、まあ、
ね、
思うかな。うん、まあ、でもその時系列で見るとちょっと多分ワイザー側のあの矛盾がかなり目立つと思う。
そう、うん、僕はもうめちゃめちゃ目立ってしまって。
そう。説得力が。
まあまあ、うん。
そうそう。
まあ、その本筋として言いたい、そのね、そのヒップホップっ ていうのをもっと上の政治に持っていきたいっていうのは理解するけど、
うん、
やってることとその行動自体はちょっとダサいよな、うん、ダサいよなって気がしちゃう。で、片やこんなねかっこいい曲出してくるならやっぱどうしてもさらにダサさが目立っちゃうよなって気がしちゃうかな。
うん、それはそうやね、うん、まあいっぱい、うん、今情勢的には圧倒的に厳しいけど、
うん、
あのここでスナメダルがかました後になんかこうそのバスターコールとかなんかそのちょっと残りかすっていうか
はいはい、はい、
その辺が収束させていった感じはあったね。なんかしょうもなくしてい
った っていう。でもリッキーの曲見れなくなってるね、なんかね、もうね。
あ、そうなんや。
そうそうそう。これはでも結局あれでしょ、バダサイをディスってるでしょ、多分バスター
コール。いやだからこれも意味わからんだけど、
リッキーは
いやむちゃくちゃよ。これもだって結局始まりやからね、全ての。
はいはいはい、はい、全てのね、
全ての始まりのやつが急になんか手のひら返して、いやいやいやいや、
びっくりしたよね
最初のお前の心意気どうしたよってい
うでもリッキーからしてみればバダサイが裏切ったになってるんですよね多分。
うん、そうなんですよね。あ、その辺が。
まあ、この人が多分一番矛盾を抱えてるかもしれないですけどね。曲はかっこいいけど一番矛盾を抱えて
る。なのに、一番割を食わないムーブをするから、うん、
すごいよね。
一番すごいし、まあ俺はあんまり、うん、
好きにな
んていうか、うん、ちょっと。
うんうん、
ただなんか、この後に出た曲かな、なんていうか、マザージェーンやったかな。
ああ、はいはい、あれ、いや、わかる。
あれのミュージックビデオはすごい良かったですね。
はい。良かったっす。
あと曲もまあ
良かった。曲も良かったっす。はい。
あの切り口はなかったなっていう。
うん。あの、リッキーはね、その YouTube のコメントにも書かれてたけどね、曲だけはいいみたいな。
いや、俺もあんまり好きじゃないけど、そんな、この間出たアルバム聴いたけど、なんか、
はいはいはい。あ、そんなやった。
そう、フックで歌うのはとりあえずやめてほしいっていうのが一つと。
ああ、確かにね。あの、うん、あの、MV っていうか、その新曲も、フックはなんかそんなかなって気がしたから。
そうそうそう。新曲でも、あの MV 上がってる曲は、その、シンガーの、
まだ、はいはい。
名前なんだっけな。
フィーチャリングしてるよね。
そうそうそう。はい、その方が、
うん、
その人めっちゃ良かったから、それで補強されて、うん、
救われてる。
救われてる。ギリなんとかなってるけど、
はいはいはいはい、
普通の曲もほぼほぼ歌サビで、しかも
多分好きやねんね、
う
ん、
そう、うん、あ、シュートさんね、シュートっていう、まあ、シンガー、はいはい、沖縄のあれっすよね確か、
はいはい、
沖縄ルーツのシンガーラッパーの方はちょっとそこまで詳しく知らないですけど、だけどまあこの人が入ってるのがいいけど、他の曲も全部そのノリなんで、
はいはいはい、
ちょっともういいっすって感じになっちゃいがちかな俺は、
うん、いや、このマスターコールは結構僕は好みでしたね、よかったです、うん、
そう、あでもアルバムには入ってないですね、マスターコールは。やっぱ
入ってないと思う、だって
入ってなかったですね、
うん、消えてるしね、
うん、
YouTube 上も
消すなよっていう
なんかあったんかな、
なんかあったんかな、
だってこの後なんか揉めてましたよね、なんか結局あのナメダルマのイベントに乗り込んで、
そうね、なんかなんじゃかんじゃ、あ、はい、あのクラブでなんかバーってやってるのあったね、
そうそうそうそうそう、デルタにクソキンバーみたいななんか言われてた見たけには、
はい、あのバダサイがワインかシャンパンかのグラス割って、はい、先っちょとんがらせてんのを見ました
あのね、ナメダルマもやっぱね、やっぱまあまあ不良なんやなっていうのは思いますね、はい、
うん、あとスマでそれについて論評する反社たちのツイートがバッコするみたいなのが、そうそう、それが12月にあった気が、
どんな論評、どんな論評、そうそうそう、
いやなんか本気ならこんな風にやんないみたいな、で籠城すんだみたいな、
そんな、あ、まあ、
そうそう、
ダメダルマが上が
って、そうそうそうそう、
あんなセキュリティにいっぱい囲まれた状態
で。そうそう。だし、
はいはいはい、
自分たちはクラブから出ずにずっと待ち上がってみたいな。
はいはい、確かにね、リッキー路上で警察と揉めたりしてたもんね。
そうそうそう、そこに行けや、みたいな。
はいはいはい。はいはいはい。あ、なるほどね。
っていう指揮者たちの
。指揮者たちの。
いやー。
それはね、ワイザーもね、そこに参加したくなくなる気持ちは。
ないよな。
わ、まあ、かる、わかる、
ね。ほんまにゴミやんっていう。
あ、そうなってくると、ワイザーの気持ちはやっぱ分かっちゃうな、
ね。うん、ちょっと、きついっすよね。うん、だいぶ幼稚なんで、やってること
が。きついっす。はい。
まあ、それはやってることハードなんやけど、レベルが幼稚っていう感じかな。
はいはい。
うん、だから、結構沈下してきたっていうところはあるかな。それもあるよ
ね。はいはい。うん、まあ、いいんじゃないですかね。もうこれは、これで終わったら、うん、いいと思う。
そうやね。まあ、でも
そ、まあ、ドームも解散するしね。
そうやね。でも、そんな簡単に忘れるタイプのやつじゃないじゃないですか、多分。ワイザー氏とかは。
両方。両方。
いや、うん。いや、そんな、これでうやむやに、まあ、東京ドームとりあえず終わらせてからじゃないかな。
あんの？ないやろ。
東京ドーム終わらせてから考えるんじゃないかな。だって東京ドームやるっても半端じゃないやろ、ね、うん。準備とかさ、考えて。
確かにね。確かに。
ほんまに大変やと思うから。
うん。
しかも、別にそんなメジャーじゃないしさ。
はいはい。
どんだけ大変なんかなと思うから。
それがもろもろ終わったら、ワイザーが言う通りのビーフに、もしかしたらなるのかもしれない。
なるかもしれないですね。
ですね。はい。悲しいかもしれない
です
、
ま、そうですね、はい。最悪の結果にはならないようにね。暴力系は本当に、
はい。
はい。
していただければなと。
そうそうそうそう。は
い、一発こづいたどうかとか、胸ぐらつかんだどうかぐらいのレベルでね。
そうそうそう。
ちょうどいいんじゃないかな
と。あの、リッキーみたいにクラブでこう、はい、わーって、わーいって、
わーいってやる、ね。
わーいって。
はいはいはい、
やるレベルで止めとかないと。
はい。いいと思います。それがいいと思います。
はい、貼ってくれた YouTube は、はい、こうマクガフィンのやつですね。
あー、マクガフィン。これね、これきっかけで僕はこのチャンネルを見つけまして。
ああ、はいはい。これ面白い。
知らなかったんですよ。
ああ、そう、ほんまに。
そうそうそう。で、カンとね、ジブラ界とか結構面白くて。
ああ、俺そこ見てないよ、まだ。
うんうん。あ、見てない。あ、面白かったです。
ちょっとジブさんの話聞けないなと思って。
ね、いや、ジブさんのことはね、少し、ポジティブに
見れる。あ、マジで。あ、じゃあ見るわ。
はい。はいはい。いいと思います。うん。まあまあ、やっぱ、悪い人じゃないなっていう。で本人もね、やっぱね、そのアクティビスト側だったっていうのはやっぱり理解してるから、
まあそう
ね、プレイヤーやりたくて、またバトル出たよみたいな話とかもまだしててね。
うんうん。
まあそのバトルは見てないんで、特に感想はないですけども。
うん。
はい。
いや、そうっすね。この辺は、あれなんですね。カンだけが聞き手だと思ったら、DO が聞き手のパターンもあるよね。それは。
あるある、そうそうそうそう。え、でも、関会の方がやっぱ面白いかな。
まあ、ゲストが関会の方が、
うん。
豪華ですね。
そうだね。あ、カン君、パブローの会も面白かったかな。
あ
結構。
あ、うん、でも、この、あれは、これ、長野と DO のすげえ面白かったよ。
ああ、はいはいはい。それも面白いね。確かに確かに。そう、だから DO は、ラッパー側じゃないことが多いか。
うん。
ケンコバじゃなくて、クッキーか。と、やってたりもして。ね、
今回、はいはい、ソンゴングと。
あ、それまだ見てないんですよね。
これ、さっき見てましたけど。
ああ、はいはい。
なんか、
うん。
すごい。あまあ、ソンゴングも、あソンゴングも同い年で、ああ、そう、なんていうか、まあ、悪いやつじゃなさそうだなって感じでしたよ。うん。優しい。根はいい人なんだろうな。
でもちょっとね、まあ、ブリブリになるとね、どうしてもね、やっぱね。
そうですね。ブリブリっていうか酒
かな。出てきちゃうかもしれないですね。お酒なんかな。
酒かな。
どうなるな。
はい。
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 ちょっとね、この話はした、誰ともする場がないんで。
そらそうやろ。いや、でも、そらそうやろって言い切れない時代なんですよね。この再生回数から。
そうなんですよ。いや、間違いないと思います。それこそ本当にね、会社の新入社員
とかね、そうそうそうそう、
全然聞いてておかしくないっていうかね、感じはあると思うんですけど。
うん、
僕がね、シミラボのパーカーとか、コーチジャケットとか着てても別に声をかけられたことは一度もありません。
あ、会社で？
はい、会社で。
ああ、なるほど。まあ、かけづらいよね、やっぱ。
かけへんわな。
うん、かけへんわな。うん。逆でも、仲良くなるかなと思うけどね。仲良くなってから言うかな。
確かに。それはそうか、
うん。 めっちゃ、もう、久しぶりやけどね。この話、まさかすると思うかと。
いや、だって、それ相手の電波しからんから。思った感じは、
あ、でも全然、あの、
つけんとかんと、
うん、まあでもこれもね、あの、
うん、
また、今後の展開によってはね、こう、
うん、
貴重な財産になっていくんで。
はい、うん。ある、そうですね。あの時あんなこと言ってたなぁ、
そうそう。若かったなぁ。
いや、まさか、まさかなるとはなぁ、みたいな、ね。
そうそうそう、そういうこともあります。
うん。
めくれたなぁ、みたいな。
あぁ あぁってなるかもね。
あ、そうそうそう。
いいと思ってたんやけどなぁ。
大にしてそうやけど。大体、
はい。
ヒップホップ関連って言うと、まあでもあれですね。
そう
僕らの後輩の。
この流れでね、言うのはね、ちょっと、ね、
失礼ですよね。本当に失礼です。まず最初にその話をです。この話を
続きやって。確かに。
あの、僕、
はいは
い、あの、我々の大学の後輩の、
はい、
モーメントが、ジューンス。
モーメントがね。
ジューンスが久しぶりにアルバム出して、
はい。
フィソンっていう若手のラッパーとの、まあ、タッグ、まあ、デュオっていうか、まあ、
はいはいはい、
ダブルネームの、まあ、アルバムみたいな感じで、出てて、
はいはい、
まあ、これがなんか、聞いた？
いや、めちゃめちゃ良かったです。
あね、はい、なんか、昔思い出しましたね、すごい。
昔思い出しました。
なんかその、ミックステープ時代っていうかさ。
はいはいはい、ああ、確かにね。
なんか、
イメージとしてはそうかもね。はいはいはい。
なんか、まあ、前作だいぶコンセプチュアルやったからさ。
はいはいはい。違うね。違う、ね。
そうそう。それ、
はいはい。
まあ、ぶっちゃけ、その、しんどいやん。やっぱ内容しんどいから、まああんねんけど。
あの、やっぱね、アルバムとして、前の、
前の
アルバムアルバムでしたよね。
うん。本当にアルバムやから。
うん。そうそうそう。
まあ、年一回
にもやっぱ、
うん、それは理解してると思うけどね。
それが作りたいと思って作ってるからね、間違いないんだと思うんですけど。
今回は、そういうのが、まあ、当然その移民と在日っていう、
はいはいはい、
在日韓国人
っていう、
まあ、
ね、
テーマもあるし、
ね、うん、
まあ、その二人から発せられるテーマっていうのは、当然、ね。
まあ、それは言ってみればね、バッドホップが川崎のことを歌うみたいな。
そうそうそうそう。
そう
そうそう。
いいですもんね。
まあ、とざま。
自分のバックボーンと、はい。
そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。
っていうとこで。
まあ、そういう、コンセプトもあるとはいえ、まあ、基本的にはなんていうか、うん、もう本当にラップ、そのビートに対してどういうふうにラップ、かっこよくラップするか、
はいはいはい、
うまいこと言うかみたいな。
そんな感じですね。
そうそう。はいはい、やったから、はい、まあ、久々にこのモードモーメント聞けて、すごい良かったなと思ったし。
うん、めちゃめちゃかっこよかったです、
うん、はい。やっぱリリックの面白さ、あ、めっちゃあるよなっていう。
はい。と、あと僕はもうやっぱ全く相手の方を、存じ上げてなかったんですけども、やっぱめちゃめちゃかっこいいな。
かっこいいよね。
はい。
いや、俺も全然。モーメントがずっと前から、いや、こいつやばいんですよ、みたいな話は。
うんうん、ああ、そうなんや。
なんか、
前の
ツイッターでも、
はいはい、
ダメって言ってたと思うけど、
はいはい。
まあ、まさか二人で、アルバム出るとはって感じだったんですけど、うん。やっぱ、あの、韓国ヒップホップ好きなんで、僕、なんていうか、
あ、はいはい、
このバランス、韓国ヒップホップの良さって言って、なんかその、
うんうんうん、
その、発生、なんていうか、こう、弾けるような、こう。
ああ、はいはい、わかります。
言葉のパーカッシブ性って言えばいいかな。
はいはい、はい、
そう。日本語にない感じなんですよね。
はい、はい。
まあ、それがめちゃくちゃ、ちょうどいいバランスで入ってて、
はいはい。
個人的にはすごい、もう、めっちゃハマるバランスだったな、かなーっていうのと。
はいはい、なるほどね、なるほどね。
そうそうそう。まあでも、そう、だからワトソンの、なんていうかリリシズムがめちゃくちゃもてはやされるんだったら、
うんうんうん。
いや、じゃあ、モーメントのもうちょっと評価されるってもいいんじゃねって、すげえ、まあ、
ああ、
思うっすけどね、個人的には。
そうだね。
うん。
まあその、僕もちょっとその、さっきのビーフの関連でヒップホップ熱ちょっとだけ上がって、
うん。
で、主に結構ワトソンの曲とかを、
うん、
この12月年末とか、いろいろ仕事してる時とか聞いてたんですけど、うん、やっぱ方向性は違うじゃないですか、リリシズムといっても。
あ、全然違うね。
なんていうかな。うん。その、でも、あ、まあ、正直言うと、僕らは、両側に対して別に深くコミットできるような、その、背景というか、なんかコンテキストを持っ ってるわけではないから、言ってしまうと、うん、両側真に理解できてない可能性が多分あると思うんですけど、
うん、
日本のだから若者に関して言うと、そのリリシズムに関して、対して深く理解してるのかどうか怪しいと思うけど、
うん、
理解しやすいのはやっぱワットソンになっちゃうんじゃないかなって気はしなくてないですけど、
ね。なるほどね。まあちょっと、コンテクスト的にはちょっと高いから、ワットソンのは分かりやすいダブルミーニングやからな。
そうそう。それはそうだね。高いし、モーメントの方のは、結局僕らが、なんていうかな、理解はするけど、なんていうかな、深く、うんうんってうなずけるものではないと思うんですよね。僕らだって徴兵を経験もしてないし、
あ、
在日っていうところもね、わからないし。
あ、でもそういう、
あれじゃないですか。
じゃなくて、なんていうかな、うんうん、俺が今回の一番、おもろっと思ったのは、
はいはい。
なんていうかな、ジャパニーズリアリズムか。で、カーテンは横に、ツイッターは下に、そうやって一日を更新って言ってて。
はいはい。
あ、これってめっちゃ、なんていうか、おおって思ったよね、俺は。その、
はいはいはい、
指でスクロールする下と、まあそのカーテンを横に開ける動作。
はいはい。
それが一日を更新する作業であると。って言って。
はいはい。
まあ、この言い回しってなかなかそう簡単に思いつくことじゃないし。
はい、はい。
まあ、こういうことが言いたいの、俺は。だからその。
そういうリリシズムはあんまり関係ないよね。
そうそうそう。はいはいはい、その彼が持ってる、そうそう、背景とか、
リリシズムですよね。
そう、今回のテーマになってるそういうね。
はいはい。
まあ、カッコつきで言うけど、外側からの視点みたいな話について、はいはい、俺たちがじゃあどこまでコミットというか共感できるかっていうと、まあそこは、謎っていうか、今日はできてないと思うし、ってか、それを気づかせるためのアルバムやから、
はいはい、
そういう態度でいいんやと思うけど、
はい、
なんか俺はそういうのよりは、なんかその、ちょっとしたラインで、まあ、まあ、本人は別に笑わせるつもりないと思うけど、そこ、なんていうか、こう、狙ってきてるラインっていうかさ、
はいはいはい。
でも一緒に聴こうよ、ニュージーンズとかさ、そういう面白さがやっぱり、あるよなーって、聞いてて、思ったかな、うん、だから、モーメントにしかできない感じ。
確かにね。
なんか、あの、すげえ濃い名称多い。
はいはいはい。
その辺が、いいかなと思ったのと、まあ、この二人のバランスがすごいちょうどいいなと思いましたね。そういう、なんていうか、モーメントの、まあ、ちょっと詰まってるない、詰まり気味のリリックっていうか、に対して、フィソンの方は、そこまでこうめっちゃ重い感じじゃないけど、やっぱラップとして普通にシンプルにかっこいいっていう、ね、魅力があるから、個人的にはそのバランスがすごい、なんやろうな。昔のスウォードかな、そういう。
2000年代昔。
そう、2000年代の、その辺の頃を思い出しましたね。なんかなんていうか、すごいスタイリッシュだし。
はいはいはい、はい。
だけど、まあ日本語で、みたいな。変に英語にとか逃げたりしないし、みた
いな。はいはいはい。それは、
かな、個人的には思いましたけど。まあでもなんか、どうなるな。まあだからどこまでこの魅力が伝わるのかっていうのが、今の
難しいよ、ね、
そうシーン的には難しい
です。構えちゃうのは絶対入ってくるからね、やっぱワトソンと違って。
そうね。
対して、うん、そこはだからもったいないというか。
そうね。
構えられちゃうのはね。
だいぶキャッチーにはなってるんやけどね、その最初の話に戻るけどね。
そうそう
そう、昔に比べたら、昔っていうか一個目に比べたら、
アルバムは間違いなくそうやと思う。
だけど、まあ、そんなね、インスタントにホイホイ楽しめるもんでは、まあ確かにない。まあ、どうなるな。難しいですね。まあ俺はでもこのバランスが一番ちょうどいい気がするけどな、個人的には。なんていうか、意味偏重でもないし、
はい、
なんていうか、無意味でもないっていうか。
ああ。まあそうね。無意味ではないよね。
そうそう。だワトソンのもさ、別に、だからなんなんみたいなことが、多くない。まあそれは俺はもう大人やからと思うけど。 いや、うま、う
まあ
ま
で
い、
もそう、うん。
うん、っていう。
まあ
い
で
や、
も US ラップなんか聞いてたら基本そうなんじゃないのって気もする
うん。
けど
いや、そう
ね。
なんですけど
どう
ね。
なんかな。
うん、どうなんかなって感じです。
まあ、それがね、多分、日本語ラップ冬の時代をね、支えた人間のあるあるなのかもしれないですけど、もしか
ああ、
し
そう
たら。
ね。下手か下手ないかでね。
そうそうそうそうそう。
確かに、踏み絵的に振る舞ってるところはあるかもしれないですね。
いや、
いや、
違うんですよ。もうそういう時代じゃないんですよっていうことなんかもしれない。
それはね、全くもってそうです。それは別に誰の確認取らずとも、それはそう、絶対。マジで。まあでもね、本当に、たくさんの人に聞かれてほしいなと思います。
そうだね。それは間違いないで
それは
す。
間違いです。
うん、間違いないです。
で、まあ、ここで言ってるところでなんですけど。
皆さん、まだ聞いてない人ね。はい。ぜ
まあ、そう
ひ、
ですね。も
聞い
し
てみ
聞いてて な
も
い
らえ
と。
れば。
そんなかな。はなん、まあ、ヒップホップトークはこんなところですかね。はい。近況系ですかね。今更近況話すのかみたいな話ですけど。
戻って、ちょっとね、戻ってね。
戻ってね。なん
戻っ
やろ
てね。
う。どうしようかな。先に聞いていこうかな、じゃあ。
本当ですか。
うん。
いや、もう先に聞く。
あ、そうしな。俺の今
どっ
年の
ち
目
で
標の
もええ
話す
わっ
な。
て。
俺の今年
どっ
の目
ち
標
で
の
も
話
え
す
え
な。
わって、みんな思ってるかもしれない
そう
ですけ
そう。まあ、どっちも興味ないっていうね。僕の今年の目標は、あれです。運転できるようになるってことで。
すぐや、そんな。すぐすぐ。
僕ね、免許、まあ、19かな。20歳かぐらいに取ったんですけど。まあ、ほぼ乗らずに15、6年経って、昨日、あ、違う。昨日か。昨日、
昨
ペーパードライバー講習行ってきまして。路上で。しかも、最、
日 教習所でお金払ってやるやつですよね。
違うんですよ。最近
あ、
は、
違うんですか。
なんか、教習車を、に乗った教官が駅に来てくれて、
す
で、
ごいサービス。
2時間 2時間、一緒に乗るっていう。だからもう、いきなり路上からスタートっていう。
面白。でも教習じゃないや。
あ、まあ、教習なんですよ。だから、で、
横にだから教官がおって、
乗っ
い
て、
つでもブレーキ踏めるよう
そ
になっててみたい
う。
な。
そうそう。杖をさ、ブレーキにこう、固定してて、こう横から杖でブレーキ押せるん。
マジ教習や
そう、そう、マジ教習。それで路上にいるから、俺。
取り直してこいよっていう 勉強
そう、そんなレベル。で、無
あ
限
れ、
に左
免許す
折し
ごい
て
よね。
終わりましたね。
無限にさせて。一回取ったらね、もうほんとね、ずっと更新がないってすごいよね。更新はほんとね、話聞くだけっていう制度はね、面 白い。
ああ、確かにね。ああ、そう。免許の更新の時に運転テストがないのかっていうことね。確かに。
まあでもほんとにもう車はね、もう習うより慣れろやと思うね、基本的には。
あ、そ
だってその2時間教習を受けたところでさ、
う。
別に、劇的になんか、コツとか、勘どころとかを学べるわけじゃないと思うんですよね、多分。ほんまに。よく言う、熟練ドライバーはこれぐらい視線を動かしてますよ、みたいなやつやと思うんですよ、多分、基本的には、結局。
そうやね。なんか先を見ろみた
もういろんなとこ見てますよ、熟練ドライバーの視線の動きを追うと。でも一
い
方、初心者は本当に前とスピードメーターぐらいしか見てないよ、みたいな。
そうそう。
そうなろうと思うと、基本的には横に乗ってもらって。まあでも安心するけどね、横に慣れてる人が乗ってるとね。
そう。僕、16年ぶりなんで、16年ぶりで、一人で、車乗るのは、もう、怖すぎたね、そういう点で言うと、すごいいいサービスでしたね。
僕も20歳ぐらいで免許取って、 車買ったのが会社入って結構すぐで、で
うん。
そっから、その間ずっとペーパーやったけど、買ってすぐに、滋賀から金沢まで、その日の晩行ったから
攻めてるな。
攻めてる攻めてる。もう大雨の土砂降りの前も見えない高速を新車で走った。
ええー、マジか。
そうそうそう。
いや、
結構多分危なかったんじゃないかなと思う。今も返すと思うけどね。
もう、ようでき
うん。
んな、そんな。俺だってもうエンジンのかけ方からスタートやからね。
今時はもう、別にキーを回すとかもないからさ。
そうそう。
ほん
まあ、
と
そ
ボ
こ
タ
に
ンを押
も、
すだけや
ああ、
から。
そうなんですね、みたいな。ああ、ブレーキをしながら、みたい
確かにね、ブレーキ踏みながらじゃ
そう
と
そう
ね。
そうそう。
でもブレーキ踏まなくても、だいたい2回押すとエンジンかかるよ。
ああ、豆知識やな、それ。
そうそう。まあ大体の最近のオートマ車は1回押すと、ブレーキ踏んでない状態で1回押すと、電気系統だけスイッチが入って、もう1回押すとエンジンかかるわ。
なるほど。じゃ、今度、マウント取ろうかな、それで。俺2回かかるみたいですよ。殴
パートナー
られ。
にマウントかけてみる。
いや、違う違う、教習館にね。
あ、教官に。
教官
教官に2回目、2回もやんの？
いやい
多
や、
いんじゃないですか。
いやいや、無理無理、絶対無理。あと俺3回はいると思う、多分。マジで。ほんまに無理やと思う。
めちゃめちゃいいお客さんや。
そう。いや、ほんま に
そ
怖
れ
い
こ
も
そ、それこそじゃあさ、車屋さん行ってさ、
ん。うん。
試乗させてくださいって言ってさ、横にその営業の人乗っけてさ、一緒に走ったらいいんじゃん。
一緒にもうお釈迦になっちゃうね。
え、だいたいその走りやすいコース言ってくれるやん。あ、じゃ
ああ。
あ、あの辺試乗しましょうか、みたいな。
いやいや、ちょっとね。いや、じゃ分かってないんですよ。それもね、うちのパートナーも同じような態度取ってきたんですよね。やっぱ取ってる、乗れる奴らのマウントムーブみたいなね。
パートナー乗れるんですか？パートナー乗れる。
あ、そうそう、もうバリバリ乗れるから。も
え、じゃあ、それやったらじゃあパートナー横に乗ってもらったらいいやん。
う。いやいや、
え、
そ
全
の間子
然。
供どうすんだよ。
そう、後ろに乗っけたらいいやん。
その二人の命俺が預かるんか。
一
どう
緒や、一人も、二人も、三人も。
いやいや、俺が一人で練習したら死ぬのは俺だけやから。三 人死んじゃうから。
知らんよ。
いやいや。だから、まあ、そうだね。あと、いや、二、三回はちょっとやっぱ、いっかな、多
パートナー運転できるんだったら絶対横にパートナー乗せてもらった方がいいよ、そんな。
分。まあ、それはもう、ある程度こなれてからかな。
る程度こな れる
本当
日
に。
はけえへんって。絶対けえへん、それだけと。ほんまに、
いやい
ほ
や。
んまになれるしかないから。基
そう
本
そ
はもう最初はずっとビクビクよ、も
う。そうでしょ？
う。間
そ
違い
の、
ない。それ
い
は
や、
もう
その
間違いない。
最初のビクビクのフェーズを、やっぱ、それなりのベテランの人とか横にいないとやっぱ怖いですよ。
それパートナーでいけるやん。だからそれがみんな実家で車持ってる人は親のパターン
あ、
が多
はい
いでは
い。
すよね。基本的
な
に
るほ
は。
どね。
親乗っけて、実家の車運転してみたいなのが入りじゃないですか。多分基本的
い
に。
や、ちょっと。やっぱね、16年はね、もう本当に。
いや、一回やったらさ、一応運転の基本は思い出すわけやん。っていうか、オートマ車なんて基本的にはもうアクセルとブレーキとしかないわけやねんからさ。
いや、そうなんですけどね。いや、そう簡単に言いますけどね。いや、本当みんな同じマウントの取り方してくれな、みたいな。もう本当嫌だな。
違う。いや、わかる。わかる。人がどっから飛び出てくるかとか、その
そう
ね、そういう
そう
ドキド
そう。
キ感は間違いなくあるよ。それはね。それ
あと
は、で
ね、
も結局、
うん。あ、そうそ
結局、
う。うん。
教習館に教わらんでも一緒やねんって、だから結局それは。もう慣れるしかなくて。
ああ。あと、そう、俺がもともとめちゃくちゃ信号を無視するタイプの人間っていうのがまず問題。
車では絶対せんやろ。
そう、車ではせえ
車
ねん
で
け
信
ど、
号無視は、
徒歩および自転車において、もう信号無視をバンバンしてきた人生から、このさ、何の気
あ、
な
だ
い、
から向こう側がね、守るという信頼を持っててないっていうところね。
そういうこと、そういうこと。
え、でもそれは正しいと思う。それは正しい。かもしれない運転は本当大事。
いや、だ
い
か
く
ら、
ら、
なんかすご
ね、
いブ
こっ
レーキ
ちの
踏んじ
信
ゃう
号
ね。
が青い。
それでめちゃくちゃ怒られた。
後ろがね、それは後ろが危ないから、
そう。
結局。
速度
が
安定しない。
でもそれは大事で、やっぱ、ね、歩道にいる人とかをちゃんと一回は視野に収めたりとかしとかんとね、いつこうバッと出てくるかわからんからね、
そうそう、
自転車とか特に。
そうなんですよね。
ほんまに自転車とかノールックでね、ガッと寄ってくるときとかあるからね。
あ、俺ノールックで寄ってる側です。
お前バックミラーでもついてんのかって思うぐらいの勢いでね、こうガッと、
はい、
こう、車道側にバッと出てきたりとかするからね。
はい、
あれはほんと怖い。
あれでしょ、歩道から、車
道に。そうそう。車道にね、ガッと出てくるからね、突然。
はいはい、バリバリやってるんで。
いや、だから、そういうのをね、逆にやっぱ慣れてない方が、ちゃんと意識できるというか、まあでも、それに、ビビりすぎて、
そう、ほんとそれ。
止まるとかっていうのは危ない。
そう。とかね。まあいろいろあるんですよね、ほんと。いや、ほんとに慣れが、そう、慣れなのは理解したけど、この間で、ちょっとさすがに、あと2回かな。
はい、うん、まあ2回ぐらいでいいんじゃない
かな。だってまだ注射もやってないから。
ああ、注射なんてね、もう今時、その、で、書いてくれてるけど、車買ったんですよね。
そう、買いました。
アラウンドビューモニターとか多分ついてるんですよね。ついてない。
あ、ついてました。ついてます。
バックもついてるんですよね。
はい、
もう本当子供でもできる。あの、小学生でも多分駐車できるわ。
ほんまですか？
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 アラウンド。あの、逆に教習車の方が難しいと思う。下手しい教習車、バックモニターするとついてないんじゃないかなって気が。
あ、だからプリウスやからね。普通にはついてはいるけど。う
ん、あ、ついてる。バックにすると後ろモニターつく。
ついた。普通の、あの、
あ、
あのね、でも、あの、超感図みたいな、はなかった。だから、上からの。
それも最新。
そう。
最新式。
それはなかったけど、普通に、
うん、
あの、遠赤見えるみたいなのはあった。
はいはい。え、それがあるだけでもだいぶ違うし、もうあの、
うん、
その超感図があったらもう、本当にもう、誰でも駐車できる。マジで。
あれ、信用、あれ見てて やっていい。いいんですか？
まあ、いいけど、多分逆に、その教官は、ちゃんとバックモニターとサイドモニター見て、あとはね、なんか、
え、でも今、
窓から顔出して、
そう。
そうだよって言われると思うけど、
え、今どうしてる？見てるやろ？
誰もそんなことしてない。見てない。もう誰も後ろを振り返ったりしてない。
ほんま？
うん、みんなアラウンドビューモニターを見ながら駐車してる。
ほんま？あ、ほんま？
いや、あかんと思うんだけどね。ちゃんと本当一回振り返って、横も人いないかとか見て、入らなあかんねやろうけど、後ろ。
うん。
うん。もうモニターだけ見てしまってますね。
ああ、じゃあ、ちょっと勇気出るわ。
怒られた。授業。まだやってないか。
いや。
多分やったら怒られるよ、教官に。ちゃんと後ろ振り返ってくださいねって言われると思う。でもさ、あの、後ろ振り返って得られる視野、さあ、その、超感図の視野とバックモニターの視野、
うん、
さあ、どれが一番はっきり見えてるかって言うと、絶対、モニターの視野の方が見えてる。
確かに、それめっちゃ思う。
うん、
なんで見えへんやろうと思うし。
それこそ慣れてない時とかさ、一瞬振り返っただけだとさ、もう全然判断できないじゃないですか。
てか、どこ見ればいいかわからんもん。今現時点で。
振り返ってもこう、情報が入ってこへんよね。
そう。
A としては、目には入ってくるけど。だから何みたいな。
そう。何を振り返ってるんだって思ってる
から。はい。いや、間違いないと思うんです。はい。
じゃあ、ちょっとそのアドバイスを参考にしつつ。
はい。
まあ、
うちの家もね。
今年中に。
アラウンドビューモニターついてるけど。
一応ね、その、何回か、まあ1月中に何回か行って、
うん、
まあ、慣れて、まあ、って感じかな。
納車はされたんですか？もう。
されてます。
あ、そうなんですね。
もう。
え、じゃあもう、本当にもう、それで、どんどん乗ってった方がいいよ、間違いなく。
いや、無理。
あの、広めの、車が少ない、あと、その、飛び出しとかも少なそうな、ちょっと広い幹線道路とかを、ちょっと走ってみるとか。
はいはい。
そのパートナーをと、子供を乗っけて、パートナーにちょっと、その運転しやすい駐車場とかまで行ってもらって、その駐車場をぐるぐるするとか。
なるほど、ね。
そういうのとか、うん、がいいと思う
し。みんなが買い物してる間とかね。
そうそうそうそう。
みんなの命が守られる状態で。
駐車場ぐるぐるぐらいやったら、ウィンカー乗っても絶対死なんから。
いやいやいや、もう興味ね。だって、この間も何やったっけなんか杉並かなんかでさ、
うん。
あれ、自動車修理工場からさ、
うん。
バックで、その、間違えて、バックにギア入れたままで、アクセル踏んで、うん、そこバックで工場から出てきて、親子が引かれて亡くなったりして。
怖っ。
そうそう。
それはだから、殺す側になるってことでしょ。
そう。まあ、それもあれ。
車の中は結構安全やから、基本は。
いやいや、なんで殺す側やったらええやろ、みたいな、トーンで話してんの。
ええやろは、一緒やん。三人乗ってて殺す側になった時と、一人乗ってて殺す側
になった時。頭おかしいやつおるわ。頭おかしいやつおった。っていうね。
ちょっとね、ゲトーで生まれ育っててしまったから。
不適切な発言がちょっと続いたんですけど、ドライバー頑張りたいっていう感じです。はいはい、すごい便利なんで、車。はい、
車ね、いいと思う。特にね、そう、ちょい地方に行くとね、やっぱりね、あると、
ね、いやね、もうね、
全然違うと思う。
うん、街自体がね、やっぱ車ありきの設計になってるんですよね。
はいはい、間違いない、間違いないです。
うん、で、別に俺、でもただ、まあ、ギリ電車ありでも成立する生活圏なんですけど、うんうん、
はい、はいはいはい。
まあ、あった方がいいか、みたいな。まあ、はいはいはい、だし、まあ、今が今、あ、何大きくなった時には、まあ、そんな家族3人で移動するケースって、まあ、減っていくけど、
うん、
今、一番多いから、まあ、投資するなら今か、と思って買いました。
はい。まあ、その、まあ、店舗の地域がどうかはわからんけど、基本地方になると、うん、その、駅前よりも大きな道路沿いの方が基本お店があるから。
確かに。
うん。ドラッグストアとか、
うん。
なんかその、
チェーン。
チェーン系のご飯屋さんとか、
うん、
そういうのは基本駅前じゃなくて、大きな国道沿い。
幹線道路沿いね、
うん。そうそう、幹線道路沿いにあるから。そう考えるとやっぱ車が必要ですよねってなるかなって、う
ん。あと、公園とかも、
ね、あ、それもある。
車で、行ける大きい公園とか
あるから、はいはい、大きい公園がね、うん、あるあるある。
そういうのはね、やっぱ、
うん、
14、15になってそんなとこ3人で行くことないから、まあいらんねんけど、まあ今2歳とかなんで、
はいはいはい、
まああった方がもっと早く買えばよかったなと
思いました。旅行行くのもね、
そうそうそう、
楽しい。車でみんなで行くと、
はい。という
僕の ダイハツ車ですか。
そうなんですよね。どんな気持ち売っててんの前なって思う。
めちゃめちゃ、じゃあちょうどぐらいなんですか、買った。
マジ、納車されて2週間ぐらいかな。
た販売停止になった。
そう。
絶対知ってたやろ、お前らみたいな。
そうそうそう。
そんな感じ、
気持ち。激レアし。でも、やっぱ攻める系なれんよな。やっぱ製造業やってるしさ、ま
あ、
こっちも。
わかる。わかるな。
そう、わかるわかる話やん。
ちょっと、うん。
そう
ちょっと、あんま言えないです
けど。そうそうそう。多分みんな何も言えへんけど、みんな感じてることっていうかさ。
あると思うね。そのね。
あんまりバッシング OK があったのが。
納期と、
そうそうそう。
トラブルとの問題みたいなね。
そうそう。あと、その、遵守しなきゃいけないプロトコルとのせめぎ合いみたいなってさ。う
ん、はいはいはいはい。
まあ、それは、どの製造業も抱えてる問題やしさ。
はい。どこまで、その、
やんねんみたいな、
マージン見て、
そうそう。
安全。まあ、特にね、車なんかはもう本当のもう、
最後やから
マージンを取ってやってるやろうからね、うん。実際は大丈夫みたいなパターンがもうほとんどやねやと思うけど。
けどっていう。
うん、
けどまあでもそこを、でもそこをないがしろしなきゃいけないぐらい追い込まれてるとか。
うん、そうやね、うん。現場はねっていう
ところとか、
ね。
そう
あるんやろうね。
とか考えると、なんか電話とかかかってきたけど、もう全然そんな攻める気にはあんまならへんかった。あ、この人ら売ってるだけやしな、みたいな。
めちゃめちゃ平身ってどんな感じでかかってきたんですか。
そんなに平身ってどうでもなかった。
あ、そうなの。ご心配おかけして。
そうそうそう。でもまあ、
あ、はいはい、
乗れるから大丈夫よ、みたいな。
心配しないでね。
そうそうそう。
リコール対象とかではないってこと。
いや、まあ、もう出てたっけ、多分違うと思う。乗れるって言われて
る。なんかちょっとちょろっと出てたけどね。
あ、そう
な
んだ。
乗れるって出てたよ。
そうそう、う
ん。なんか、うん。
あ、でもだからリコールになったら協力してくださいねって言われたから、うん、まだや。まだ。
僕も、ダイハツ車なんですよ。
あれ？そうやったっけ？
そうそうそう。前、松田やったけど、
そうやんの？
その、子供がちょっと大きくなっ ってきたタイミングで、やっぱ、そのスライドドアとかの方が便利だよね、みたいな感じで。
買い替えた。
そうそう、普通に、そうそう、ダイハツのにしてんけど、ビッグモーターで買いました。ビッグモーターで買ったダイハツ車、
ね。やばいな。
で、車検もビッグモーターで
してます。全部乗せやん。
はい。全部乗せ。
不祥事全部乗せやん。
はい。2023、ベスト、2023の話題をかさらったのを、はい。集めましたっていう車に乗ってる。
その車も、あれなの、うん、なんだっけ。その、
多分販売停止になってる車種。
なってる車種な
の。2回としてる。と思うっていうか、やったね。確か
っていうかね、めっちゃ街中走ってるもんな、普通に。
走ってる、普通。ダイハツなんかもめちゃめちゃ、シェアで言ったらめちゃめちゃ高いからね。まあ、軽、うちは普通車やけど、うん、普通車軽含め。めちゃめちゃね、シェアとしては高いし。
いや、
ビッグモーターは面白かったですよ。やっぱなんか、暇なんやろうね。なんか、お手紙届いてんけど。
うん。うん、
もう本当信じられへんぐらい汚い手書きの文字で、なんか心配事困り事何でもあったら相談してくださいみたいな。
すごいな。
証拠が書いたみたいな思いのハガキが送られてきて、結構笑ったね。
手で書くなよ、もう、じゃあ。な
暇なんやろなって思った。
いや、まあ今暇
で。まさに。うん。でも多分この春に車検また受けなあかんから、どうしようかなって、パートナーと言ってるけど。うん、
ああ。逆に今、
今は大丈夫なんじゃないかなって。しなくもできない。
逆に信頼できへんか。だって、自分の店見にくくなるから、前の、ね、草枯らすために塩撒いたりするの。会社上げて。
見境はないからな。ほんまに。
やばいね。
すごいすごい。
そう、それとダイハツ一緒にされるのはちょっとかわいそうだね。
いや悪質さで言うと変わらんちゃうかなって気がするからな。わからんけど。
まあなぁ、わからん。はい、いやまあそうね。そういう、そういうね、
はい、
悲しい、車なんですけど。
はい。
乗っていきたいと思います。
新車、いいっすね。気持ちが、は
い、すぐ、なんかコーティングしたら汚れないって聞いてんのに、すごい汚れてるんですけど。それもちょっと、今度、1ヶ月車検ある
んで。滑んの
?1ヶ月車検あるんで、まあむしろその、そっちはいいけど、これどうなってんねんっていうの。
いや、コーティングしたら、洗車した時に汚れが綺麗に落ちるみたいなコーティングじゃなくて、そういうことじゃないの?
ちょっとそこまで詳しく調べてないです。
洗車はしてないんですか?
まだ1回もしてないです。
あ、ほんと?結構、車好きな人から言わせると、本当に1、2週間に1回ぐらい洗車するもんみたいですよ。
マジで?
まあまあ、その、ダイハツ車をね、そこまでするかっていう話。
するか。
ポルシェ、フェラーリの話やろっていう話しました。
拭いたりすればいいんか。
あ、いや、水洗いとか、シャンプーとか。
あ、じゃなくて、その、うん、1週間に、まあ、1回ぐらい拭いたりすれば、ちょっとマシになるかなって、その自分で。
あ、そうそう。多分そのコーティングで汚れがつかないは無理やで。その、今特にやっぱ、その、砂ぼこりとか黄砂とか、
うん、
そういうの。
そう、砂ぼこり。
どうしてもね。うん。それがコーティングでは防げないですよ。それ、多分、ダイハツの人も、えって言われると思う。それは無理ですよ、っていう。
そっか。
うん。
まあ、
洗ってください。
まあ、パートナーに詰めてもらうんで。あれだ。
洗ったら、その、綺麗に落ちるみたいなコーティングやと思う、基本的には。
なるほど。
そうそうそう。新車にするコーティングはね、大体。もうでもガンガンうちはもう、ガソリンスタンドの洗車機に突っ込んでますけど。
ああ、そうだよ。
そうそうそう。
それで1回いくらぐらいの
?1 回100円とか200円ぐらい。
え、そんな安いの
基本、ガソリンスタンド、
ウィーンってやつ、ね、
洗車機は。そうそうそうそう。バタバタバタバタ
バタバタバタってなりますよね。
そう、車に無数の傷をつけてるって、車好きには言われる。洗車ですけど。気が知れない。あんなもので車を洗うやつは気が知れないって言われる洗車機だけど、あれはだいたい100円、200円ぐらい。
あ、そうなんだ。
多分水洗いで100円で、 そのシャンプーとかをつけるとプラス100円、プラス200円みたいな。そう、1000円とか全然いかん。
そうなんや。
そのガソリンスタンド行って手で洗ってくださいって言ったら多分1500円とか2000円ぐらいかな。
なるほどね。
そうそうそう。
わかりました。じゃあ突っ込もう。
うん、いいと思う。
うん。
高級車じゃなかった。
高級じゃない。もう、多分もう廃盤になる車やからな。逆にレアなんかな。
絶対高値では売れへんよ。
廃盤になるからな。絶対刷新するでしょ。だって、ブランドとか。
する。絶対される。されると思うわ。
ね。だからレア、うん、レア車になるよね。と。しかもそれで、一番多分、最後に買ったぐらいの車やから。
はいはいはい。
年で言ったらね、浅い。
ああ、そういう意味ではね、そういう意味では需要あるかもね。あの、部品需要とかもしかしたらあるかもしれへんし、
そうそうそう、
乗り換えで、やっぱ私これがいいんです。
うん、そうそうそう。
こだわりある人とかはね。うん。確かにそれがいいってなるかもしれない。
いやそうね。いや、それは、まあ、ともかく、とりあえずちょっと乗れないと全てが始まらない。
はい。まあ、習うより慣れろっすよ。
そうですね。あの、はい、ここで宣言することで、
はい、
強いコミットをこう、示していくという。
そうですね。あの、じゃあ次回収録の時、はい。楽しみにしてます。
はい。
はい。
っていう僕の近況は、そんなところですけど。
はい。
関谷くん書いてくれてるのは、なんすかゲームかな、
ね、
これ。
あ、まずはやっぱあれじゃないですか。11月。
いや、知らんけど、それ。
はい。まずちょっと一大トピック、ちょっと気になったかなと思うんですけど。あの、またあの、チャンピオンズカップファイナル、ジャパン&コリア、トコナメにちょっと行ってきたんですよ。
前もトコナメじゃなかった？
あ、そうそうそう。年3回あるんですよね、その、プロ、ツアー権利を。
毎回トコナメなの？
全国大会みたいな。いや、トコナメ、横浜、幕張。
ああ、じゃあ一番近いのがトコナメ。
そうそう。で、いや、全然違うんですよ。その、それぞれかかってるプロツアーの権利が違ってて。
ああ、なるほど。
で、そのフォーマットとか、競技フォーマットとかも違ってて。で、結局、一番最初トコナメやって、それは出て、で、横浜は、ちょっと仕事が被ってたんで、そもそももう参加してなくて、
うん。
で、幕張は出たくて予選出てたけど、予選抜けれなかったんですよね。
うん。じゃあ、トコナメだけ。
トコナメ、そう、に、また、トコナメのやつの予選出てて、運よく予選抜けれて、このまたトコナメの本戦に行ってきたんですけど、まあ、今回あの、プロツアーシカゴの権利をかけて。
すごいね。シカゴいいね。楽しそう。
そう。トップ12位が2月のシカゴに。いけるっていうやつに行ってきたんですけど、ちょっと残念ながら、
びっくりした。びっくりした。2月シカゴ行きますっていうテンションだったよ。
残念ながら、
ね。ああ、まあ難しいよな。
そうっす。ちょっと惜しかったんけどね。あと1回勝てば2日目残れるっていうところで、ちょっと2連敗してしまって。
へー。
もう出れず、残れずで。悲しかったです。
え、やっぱその成長してる感じはあるの？
いや、成長は間違いなくしてると思う。まあでもちょっと前のやつが予選抜けられへんかったからね、微妙かもしれないけど、今回抜けれて本戦行けて、で今回はね、ちょっとそのあの大会直前にあの新しい発見デッキっていうのがね、あの発見コンボっていうのがちょっと出てきてね、
うん、
それによってこう環境がこう一変して、もう本当
なるほどね。
うん、そう、2週間前ぐらいに出てきて、もうそっからはもう連日徹夜でちょっと調整をしたんですけど、ね。まあまあ。
バカですね、
まあ。まあまあ、結局そこまで満足いくデッキで出れたかって言われるとちょっと微妙かなっていう気はしてるんですけど、まあまあまあ、まあまあまあ、ある程度納得はしてるかなっていうところです。はい。
なんか、でも、フォートナイトとかもさ、結構あんねんけど、その、競技環境にめっちゃ影響でかい、なんていうか、アップデートみたいなのさ、その大会直前にぶち込んでくるやん。なんか、
あれ？いや、まあ、かとは限らんけど、うん。
あ、でも今の話もそういう話でしょ？でも。
今の話は、基本的に、カードゲーム、新しいカードが発売されたら、環境って結構ガロッと変わって、で、たまたまそれが大会の2週間前、まあ、発売自体は3週間ぐらい前かな。
うん。
にあって、で、2週間前にちょっとした大会があって、 すごい出てきてみたいな感じで、
うん、
って感じですね。
いやだからそういう風に環境を変えて来られたら困るよなっていう一生懸命練習してんのにさだってその練習が無に変えるようなカードが出てくるかもしれないでしょ、まあ、可能性としては。
でもまあ見てる側としては結局1ヶ月前からずっと同じものの状態で、うん、もう分かりきった状態やと、まあ、多分あれが一番強いよねみたいなとかってなるじゃないですか。フォートナイトとかでも多分あのキャラが一番強いよねと、
うんうん、
であのキャラとあのキャラの組み合わせが良くてってことは多分このメンバーで出るのが正解みたいなのが分かりきった状態になってしまうと、やっぱそれはそれでね面白みがないと思うんで、ある程度やっぱ新鮮さを入れるっていうのは大事なのかもしれない、大会前に。
そうよね。ああそうそう。いや見てる側ね、
結果が出るみたいな。そうそう、
見てる側はおもろいけどやってる側はほんま大変やなって毎回
思う。大変やと思う。うん、めちゃめちゃもう徹夜で練習してました
変なとこに労力使ってるな
変なとこ変なとこ
徹夜ってどういうレベルの徹夜なの？その一睡もしないってこと？さすがに一睡はしてる。
基本その2週間前ぐらいからは、4時ぐらいまでやってでも普通に朝7時とかには
2、3時間は寝てるってこと、
うん、そうそうそう、仕事終わって
ほぼ徹夜な
きて、うん、またやってみたいな感じですね。
すごいな。
そうそうそう。
いい加減やっぱ結果出せないとやっぱちょっとあれですね。家族をシカゴに連れていくっていう。ね。
趣味でやってるだけなんで。
家族が。
結果出てないやつの方が多数なんで。
まだ来年もあるってことでしょ。今年か。
だから年3回あるんで、でももう今、その次の横浜に向けての予選はもう出てないんで、ちょっと休憩期間。そうそう。
自分を見つめ直してるやん。
ちょっとね、ちょっとフォーマットもやってないやつというか、そのデッキ用意するのにも結構10万以上かかってしまうようなレベルのそのフォーマットなんで、ちょっと手出すのはあれかなっていう、
うん。考えた方がいいわ。うん
パスしました。そこは。
ええだよね。
なんで用意してもらった
ええだよね。
気持ちはあるけど。
うん、せんでよ。
なんで
?10 万って。
そうそう。
それが一大トピックスか。
まあ一大トピックスかな。うん、まあみんな気になってたかなと思うんですけど。
そうやね、うん。一部の MTG ファンがね。
MTG ファン。
抜けれたかな、抜
けもね。うん。言ってくれたらいつでも教えるんで。
カードゲームな
ぁ。はい。うん。入ってもらえるんで、別に。
全然、やりたいと思えへんな世界観がちょっとあれかな。中世的なノリやから、もうまずそこで無理やし。
え、でも、日本的なキャラクターも結構あるセットもありますよ。
へぇ。
うん。
あと、知らん人とカードゲームやるっていうのはちょっとわかんないですね。どういう感じなのって、ね。
神はね、ほんとコミュニケーションがね、多数発生するからね。
そうやろ？だって、なんかウェブ、うん、何だっけ、オンラインもあるやんね、これ。オンラインのやつやったらわかるけど。
うん。うん、
あれでしょ、今やってるのは、そのガチなやつでしょ、その。
そうそうそうそう。
本当に対面で。
人と向かい合って。そうそうそう。めっちゃ愛想悪い人とか
すごいな、うん。それはすごいな、と。
僕はまだいないですけど、リアルで舌打ちしてくる人とかも結構いるらしいんで、
ね。大パンとかいないの？
あ、いるらしい、いるらしい、いるらし
い。あ、いるんや、やっぱ。
そうそうそう。
まあ、こんだけ競技人口いたらいるような、普通。
うん。大パン失格した人とかいるって。
失格ないや。
うん。
へえ。おもろいな。
はい。まあ、いつでも言ってくれたら、あれしますね。
わかりました。
わかりました。
はい、わかりました。
はい。はい。
あとは、バル。
ああ、バルダーズゲート3ね。
バルダーズゲート3。
バルダースゲート3。い
これは PC ゲーム。
や、今週までも出てますね。
あ、そう
PS5。
だ。え
はい。Xbox 出てないんやったかな、確か。
えー。いや、Xbox の心配いらんから。誰が Xbox でやる？やってんねん。誰がいいねん。
二大コンシューマープラットフォームじゃないですか。PS5 とい
るんか、
Xbox。
Xbox やってるやつ。おらんやろ。聞いたことないぞ。
厳しい
誰やろ。な、これは何すか？あー、RPG？
あ、そうそうそう。TRPG ですかね。
キーン？何すか T っていうの？
ちょっと待ってね。ちょっと僕もね、あんまりうかつなことを言うとね、ガチ勢からもしかしたら苦情のお便りが電波
大
が
学
届いてしまうかもしれないから。
T ってテーブルトーク
テーブル、
RPG。
そうそう、テーブルトークロールプレイングゲーム。本当はこれ、その D&D っていうのが元になってるんですよ。皆さんご存知だと思うんですけど。
いやー、ちょっとわからない。D&D るかじゃないですね。
え？
D&D るかではなくて、
D&D ルーが。
あ、ちょっといいです。あ、ダンジョン&ドラゴンのね。
そう、ダンジョン&ドラゴンズっていうのが、ダンジョンズ&ドラゴンズっていうのが、大昔からある、テーブルトーク RPG なんですよ。言ってしまえば、ゲームマスターっていう人がいて、それに参加者がいて、で、ゲームマスターがこう進行していく中で、参加者がトークをしながら、役になりきって、ロールプレイング、ゲームをしていく。あ、そ
うん。
の、ロールプレイングのゲームをしていくっていうなん
本当
です
に
よ。
ロールプレイングのやつね。ガチの。
それの、ゲームっていうか、コンピューターゲーム版が、このバルダーズゲート。その D&D の第5版を忠実に再現したと言われてるゲームなんですよね。
じゃあ、このゲーム上でそういうのが体験できるみたいな感じってこと？
ただ、別に、これはオンラインゲームじゃないんで、オンライン要素もあるんけど、別にソロ、オフラインでもできるんで、基本的には、RPG に近い感じなんですよね、普通の。
ああ、そういうこと
ドラ
ね。
クエとか FF とかみたいに近いんだけど、本当に自由なんですよね。自由度が本当に高い。結局、だから D&D の魅力って何かって言ったら、その自由度の高さなんですよね。結局、参加してるプレイヤーが話し合って解決策出したり、こういう攻略法でいこうみたいなことを提案したり。で、それをじゃあゲームマスターが受けて、じゃあその攻略法だったらサイコロ振って、20の目出たら成功で、それ以外はもう全部失敗だよみたいな、そういうのを決めてやっていくみたいな。それが D&D の楽しみみたいなんですけど、それがコンピューターゲームでできるみたいな。で、これが、このゲームが2023年のゲームオブザイヤーになってるんですよね。一番良かった、
一
ゲー
番
ム
いい。
の賞を、一番いい
一
ゲー
番
ムの
いいゲ
賞
ー
を
ムの
もらって
ショー。
る。はい。ゼルダとか、その辺の日本のゲームを全部抑えて、これが受賞したんですよね。で、海外では、夏頃に販売されてたんけど、翻訳とかでちょっと時間かかってて、日本ではこの年末に発売されて。
忙しいね。これもやりながら MTG やって。
いや、だからこれがね、面白いんやけど、まだ全然できてないんですよね。3割、2割かな。2割ぐらいまでしかいってないかな。まだ全然。けど、めちゃめちゃ面白いです。はい。ただ絶対テンパはしないかなっていう、見た目をしてると思う
見てると、
かな。
普通の RPG もやってて辛いのに。
辛い。
なんか、レベル上げたりさ、なんか、なん
いや、
てい
で
う
もそ
か。
んなに、そういう意味で言うと、普通の RPG よりもノルマ感は少ない。本当に自由度が高いんで、そのレベルを上げて倒さないといけないとかっていう解決方法以外がいっぱいあるんですよ。
すごい。てか、グラフィックがすごいね。
めちゃめちゃすごい。
これでも PC でやったらだいぶ、ね、そのための PC ってこと。
あ、今 PC でこれやってます。この間まさに PC を買い替えたんで、ね、超いいなと思って。
あのなんか、うん、
これを
Windows 買ったやつ。
そうそうそう。正直多分 PS5 版の方が綺麗なんじゃないかな。自分の性能やとパソコンの性能やとちょっと思うけど。うん、だからちょっとモニターとかも買い替えたいなと思ってるけど。
まあでも別にビジュアルっていうか中身の話だもんな。
そうそう、ゲームは本当に面白いし、まあ、あの皆さんに全然おすすめできる。ただまあ人はちょっとやっぱ選ぶかなって気がする。本当に洋芸なんですよね。
うん、洋芸だね。
うん、あのみんなが思うザ洋芸ですね。僕が今までこのラジオの中でポッドキャストの中で話してきたどのゲームのよりも洋芸やと思います。
うん、多分誰もこれを聞いて買う人は誰もいない。
なんで？ゲームオブザイヤー2023やで。2023年に出たゲームの中で一番いいゲームですよ。
やっぱなんかそのテーブルトーク的な RPG ってさ、やっぱ日本では馴染みどんぐらいあるやろな。
そうだよね。そこやと思う。本当に海外やとめちゃめちゃメジャーなんですよね。
うん。
なんやったら、そのテーブルトークのその D&D をやる番組とかもあったりするらしくて、それがかなりの視聴者数とか、
なるほどね。
稼いでるったりするぐらいメジャー。てか、ストレンジャーシングスの他にも出てきたりとか。
なんかあったような気がする。
うん。だから、本当に一般、まあ、もちろんナード寄りの文化では多分あると思うけど、海外のナードの人にとっては、ナードとかギークの人にとっては、多分一般的な文化なんですよね、多分。
うん、なんかそのギーク、ネタでよく出てくるイメージ。ダンジョンズ・ドラゴンズは特に、モチーフとしてはよく聞くけど、そういうもんやったんですね。
そうそうそう。ので、まあその US カルチャーに興味がある人はまあまあぜひやるべきかなと僕は思っています、うん、はい。
そうだね。キリスト教と一緒ぐらい出てくるかも。それは言い過ぎた。でもキリスト教もキリスト教の理解してるといろいろ理解が進むのと同じぐらい、
ああ
そのなんていうかな、
ギーク文化でいうと間違いなくあの、うん、下敷きにはなってる。
そうそうそうそう。本当になってる気がする。
うん、D&D、ロード・オブ・ザ・リングみたいな、その辺のところは、
ね、
基本のその海外ギーク文化に、あると思う。
うん。まあ、ちょっと。
なんでね、まあ、ぜひ。
はい。
で、僕が興味あったのは、これ D&D がマジックとコラボしたんですよね。
ああ。
マジックで D&D のセットも出てて、D&D に出てくるキャラクターたちのカードとかも出てきてて、そうそうそうそう。で、まさにそのキャラクターが結構ゲームに出てくるんですよね。だから、ああ、これってあのキャラクターやったんや、みたいなとか。
ああ、じゃあめっちゃ、
そういう、
相互作用というか。
相互作用で今楽しいです。すごい。
いや、でも世界観的にやっぱ近いですもんね、その、洋芸感。
あ、近い近い近い。うん、間違いない。間違いなく近いです。
いや
なので、まあ、ぜひ、おすすめ。
そうですね。だから、無理って感じですね。
あの、映画も面白かったですよ。あの、去年、公開おととしかな？去年か。あの、ダンジョンズ&ドラゴンズの映画公開されてるんですけど、多分今、アマプラとかにあるんじゃないかな。あの、めちゃめちゃ面白いです。
いや映画あるね。普通にあれね、実写っていうか。
そうそうそう、実写映画。あ、で、結構ヒットしたと思う。日本でも、そこそこ。
へぇー。ああ、このポスター見たらなんか。
そうそうそう。日本でも割とヒット、世界的にもヒットしてたし、日本でも結構ヒットしたと記憶してます、僕は。はい。
うん。
全然これもおすすめなんで。はい。
ちょっと、検討します。
えい、えい、検
討。えい、
あ、次回テーマでもいいですよ。
うん、ちょっとそれもしんどいな。うんネットフリで見れますね。
うん。ネットフリで見れますか。
はい。
次回、ポッドキャストのテーマは、はい。あの、ダンジョンズ&ドラゴンズで、サイダム読んで、3人で、
しても。みんなそんな暇じゃないかな。
本当に 恋愛リアリティショーを見てる日もあるのに。
それはそう。それはね、あの、土星論です。
はい。そんな感じでね。あの、忙しい。非常に忙しい、
ね。忙しいね。
はい。
大変やな。
明日もだってマジックの予選あるからね、夜。
すいません。忙しいのね。前の番
組。まあもうデッキは、はい。デッキは決まってるんで大丈夫
です。あ、よかったです。はい、邪魔しなくて。活動、ね、
はい。なんでね、まあ、なんでね、ちょっとね、最近、そうそう、そういうところもあって、その、まあもちろんテレワークも今まだしてるんでね、あの、
はい、
あの、座ってることが多いんですけど、
うん。
最近ちょっと肩こりだけじゃなくて腰も痛み始めてきてて、
あ、
ちょっとマジで怖いなっていう
状況なんですよ ね、うん、
腰怖いよね。そう、腰ほんと怖くて、3ヶ月前ぐらいからちょっと痛くて、でちょっと長いなと思ったから病院に行ったんですけど、うん、まあ、レントゲンとか撮ってもらって、うん、全然骨とか関節は問題ないよって言われて、
よかった。
そうそう、多分筋肉的なもんやと思うから、シップだけ貼ってたらみたいな感じで、シップだけもらったんですけど、
うん、
これいつこれ本格的なぎっくり腰とか来るかわからんなみたいな感じで怖くて、ちょっと2024の目標は、あの、健康な体を手に入れるっていうところを
目標に。腰痛な、
はい、
どうすればいいですかね。よく言うのはなんか、腹筋とか。
腹筋、そうそう、腹筋。ね、背筋じゃなくて、腹筋鍛えなさいっていうのは言われて。
あ、言われてる。ああ、
そうそう。でもなーっていう。
そう。でもなーやな、マジで。腹筋すんの、はい、みたいな。毎日みたいな。
そうなんですよね。運動習慣をいかにしてつけるかっていうね。結局そこなんですよね。
つかへんよな、運動習慣。
うん。とりあえず、あの、あの、スマートウォッチ買いました。
あ、買った。
とりあえずね。とりあえず。
ああ、まあ確かにその、一日の運動総量みたいなのは測れるから、
そう。
いいよね。
で、危機感をやっぱ煽りたいですよね。
全然。まあ俺つけてるけど、全く、無視してるよ。ええー、みたいな。そうなんや、みたいな。
いや、足りてないんだ。買うときに思ったよ。買うときに思った。俺買ったところで、で、これを見て、
いや、
最初は多分走ると思うね。
ああ、そうそう。
走れよって出るから、
うん、
うん、走ると思う。でもそのうち、ああ、アラーム出てるなって。
そうそうそう。へえ、そうなんや、みたいな。
うん。
あ、今日あんま動いてないんや、みたいな。
うん。個人的に結構時計とかつけるの苦手なタイプなんで。
余計向いてないやん。
これをいつ外す時が来るんやろうなっていうのは、いつつけなくなるんやろうなっていうのは、ちょっとね。恐れてはいるけど、ちょっと2024はちょっと人頑張りしたいな。
まあでも可視化するっていうのは一番最初のね、最初のステップ
というか。ああ、そうそう。あの、仕事と一緒ですね。そうそう。何がボトルネックとなってるのか、ね。
そうそうそうそう。
まずはね、可視化しないとね。
そうそうそうそう。まあ可視化されたところで動くかどうかはまたそれは個人の自由なんですけど。
そうですね。だからなんか外圧がないとあかんですよね、多分。
うん、
仕事と一緒、ね、
でもまあ、まあ、腰痛っていう外圧が、まあ、あるから、今回は。
ああ。
まあ、それになりたくないっていう、マイナスモチベやけど。
いや、ダメですよ。そういうのは、やっぱ内的モチベーションで動いていかないと。外的なね、モチベーションで動いてたらダメなん
だ。いやでも腰痛は、ほんと怖い。
怖い。地味に痛いんですよね。朝起きた時とか、なんか。
うん、
で、一日動いてると、紛れてくるというか、だんだん、こう、ね、なんともないんですけど。でも、あとやっぱ肩こりも継続的にもうずっとひどくてね。
ああ。
そう。
肩こりなんか最近、なんか、抱っことか、させられてる、してるから。それでだいぶ解消されてるな。
ああ、逆にね。
そう、運動してることになって。
はいはいはい。
12、3キロのものを。
はいはい。
でもそれで腰やりそうでめっちゃ怖いよね。
ああ、腰やると思うよ。
そうそう。それ考えて、いや、運動しよっかなって思うけど、やっぱ無理よな。寒いし。
や、前温泉行った時にマッサージ受けたら、
うん。
その、やっぱ腰硬い人、現代みんな多いっすよね、多いっすよ、最近みたいなことはすごい、マッサージの人見てて、僕もやっぱめっちゃ硬くて、いや、これは本当ストレッチとかちゃんとしとかんといつぎっくり腰になるかわからないですよってめっちゃ脅されたわ、その時。
ああ、そいつら大体脅してくるからな。脅して
お、
くるの
脅して、
と、そうそう
1
そう。
ヶ月に1回ぐらいマッ
そう。
サージ受けた方が
そうそうそう。
いいかなと思いますね、みたい
あ
な。
と、おだてるや
あとは、
つな、あれ。
日頃の。
そうそう。めちゃくちゃ凝ってますねって脅してくるやつな。あ、じゃあ、今日、門の中で一番硬いですよってこう、こっちの自尊心をくすぐりながら、こう、あ、俺そんな仕
硬い
事し
自
てる
慢
んや、
ね。
みたいな。
硬い自慢ね。
そう
はい
そう
はい。
そうそう。
いや、俺もめちゃめちゃ腰硬いっすね。や
そう
ばいっ
そうそう。
すよ。腰凝ってますね。って、めっちゃ言われた。
いや、詐欺
い
は
や、
ね。
肩って言ってありましたけど、いや、実は腰ですよ。
いや、それ前俺同じこと聞いたことあるよ。
マジで。
うん。まあ事実そうなるな、でも。
肩もね、確かに凝ってますけど、腰やばいっすね、っ
あ
て。言われた。で、
れ
そ
でも
れ言
ジ
わ
ム。
れたちょうど1ヶ月後ぐらいから痛くな
うん。
り始めてきたから、
わあ、リアルやん。じゃあ、そいつは真
そう
実を言っ
そう
てたんや。
そう。それか、逆に、その人に結構姿勢を言われてん、その、猫背気味という
ああ、は
か、そ
いはいはい。
の、巻き込ん
全
でる背
く一
中に
緒。
なってるから、
全く一緒。
まあ、基本そうやと思うねんけど、
う
みん
ん。
な。本当に腰を入れた方がいいって言われて。
入れ
そ
る？
の、背中を、そう、反る、なんていうかな。背中を反ると、それ逆に腰痛めるから、
うん。
なんていうかな、お尻というか、その、お尻を、くっと上に持ち上げる姿勢みたいなのをした方がいいよって言い張んね、その人はね。その猫背を気にしすぎて、こう、体を反るっていうのは逆に腰に悪くて、そうじゃなくて、体を反るんじゃなくて、腰を入れるみた
うん。
い
なるほど。
な。ケツをちょっと持ち上げるっていうか、ケツに力を入れるみたいな。そうそう。だからそれは聞き換えるとお腹に力が入ってるから腹筋が大事なんですよみたいな話になるん
ああ、
だけ
なる
ど、
ほど。
その姿勢が大事っていうので、ちょっとそれを意識しすぎたせいで腰にダメージを負ったかなっていう仮説をちょっと立ってるんです
ああ。
けど、個人的には。
なるほどな。
そう
難し
そうい
よ
そ
な。だからそれダメージを
う。
終わら、そうだ、腹筋したら良くなるっていうけどさ、そう、腹筋してるときに腰痛くなるんだ
そう、あ、それも言われた。腹筋も仕方は気をつけた方がいいっていう、その、
よな。なあ。
よくあるオールドスクールな、三
う
角座りして、体を上げるのは良くないみたい
ん。うん。マジか。
な。そう。足上げ腹筋とか、そっちの方がいいよみたい
ああ、足上げ腹筋
な。
しんどいやん。だって。
まあ、そうやね、今日ね。
そう。
腰に負担がかから腹筋した方がいい。
何やったっけ？あれ、ジム行ってなかった、でも。
もう、とうにやめてますよ。
やめてますか？
コロナ禍で、コロナ禍でや
ああ、
め
そ
ま
ういう
し
ことか。なるほ
た。そうそうそ
ど。やっぱジムじゃない？
う。いや、行くのがやっぱな。で
ああ、やっぱ行
も、
くのが
ジ
大変
ム、
だ。
いや、言うて歩いて5分ぐらいやねんけど、
ああ。
その、最寄りの、
うん。
イオンに入ってるから、そ
うん。
こに行くだけやねんけど。いや、でも言うてな、やっぱ、冬とかね、家出たくないっすよね、帰ってきてから。
ああ、やっ
仕事
ぱ
終わっ
そう。
て、帰ってきて、
うん。
ウェアが入ってる荷物、持つのかちょっと着替えるのかして、また寒い中家出んのかって気持ちになっちゃうっすよね。
確かに。もうええかーってなるな。
もう今日はいいかなってやっぱなっちゃうっすよね。そう。
じゃあ、無理か。
え、だからまずは多分ね、ラジオ体操始めるとか、その辺からかな。
ああ、ストレッチ系でしょ、まず。
そう、ストレッチ系やと思う、まずは。
なるほどな。
はい。っ
い
ていう
やー、
と
で
こ
も
ろ
スト
でね、
レッチも続かんやな。
そう。皆さんのおすすめのね、運動方法をね、ぜひぜひ、お便り送ってもらえてるかなと。
そんな一般論のお便り来るか？ ググれ。
マジでこのダラダラトーク誰が興味あるんだろうって途中から思ったけどね。
いや、これ、まあそうだね、健康、
同世代はね、みんなでも悩みとしてあるんじゃないかなと思うけどね。
いやー、あるね。
うん。
運動
し、あともう、
ね、してる人としてない人はもう、パックリ分かれてる感じや。
そう。あともう本当に椅子はもう買い替えようと思います。もう2024。本当に。
うん。いい椅子の方がいいよ。
うん。いい椅子にします。
俺はそれで今、延命できてる感じやろ、もう。コロナ禍の時に、
確かに。
その、何やったっけ？
うん、ちゃんとね。
そうそう。何やったっ
ち
け
ゃんと
な？オ
ソ
フィ
フ
ス。
トチェアをね。
そう、オフィスチェア、中古のオフィスチェアかな？
うん。
デメに教えてもらって。それ買いました。
何やったっけ？バウヒュってやったっけ？
何やったっけな？なんか忘れちゃいましたけど。何やったっ
はい。
け？そんな、
また教えてください。
アーロンチェアみたいないいやつじゃない。そこまでいいやつじゃなかったですけど。でも、定価の3分の1ぐらい買えたかな。でも、4年ぐらい使ってるから。まあ、よかったです。
え、ちょっとね、とあとはまあ、肩こり的なところにね、なんか低周波治療器的なとかをね、導入するか
いや、それやるやったらストレッチやれよ。
いや、もう頭痛もひどくてね、もう肩こりのせいで。もう
あ
ずっとロキソニン飲んでるからな。ほんまに早いなと
あ。ああ。
思って。あと
よく
コ
ない
ーヒー
ね。
ね。ロキ
ああ。
ソニンとコーヒー。
はいはいはい。
コーヒー逆効果らしいけどね。コーヒー飲んでるから頭痛がひどくなるらしいけどね。
い
切れ
や
た
ーでも、もう
カ
俺
フェイン
コ
が。
ーヒー抜いたらだいぶ来るけどな。俺普段頭痛せへんけど、コーヒー抜いたらめっちゃきついもん。
いや、だからそれやって。コ
そう。
ーヒーを飲んでるから、飲んでる間はカフェインで、
そ
血管が締め付けられるんやったっけ？細くなって、
う。うん。
血流が抑えられるけど、カフェインが抜けると、血管が拡張して、血流が良くなって、逆に脳がそれで痛み出すっていう仕組みらしいと聞きました。
うん。いや、本当に、それは思います。
なんでね、ちょっとここにも書いたけど、ちょっとデカフェを始めた方がいいんじゃないかなっていうのはね、思って
で
るん
も、
で
そ
す
ん
よ。
なさ、そんなとこで健康になってどうすんだって思って。デカフェの
でも、
話
タ
聞
バ
くた
コは
び
や
に
めたでし
俺。
ょ？タバコはや
いや、
めた。
タバコとデカフェやっぱ違うよな。いや、
違う？
タバコはだってもう、あれっすよ。もう明確に害やからね。
カフェインは明確じゃないと。ブラ
カ
フ
フェイン
も
は
あ
明
る。
確じゃないし、タバコほど明確じゃないからな。やし、まあ、一日、アメリカ人みたいにさ、ゴンゴンの、なんていうか、濃いやつ、3杯とか、そんな飲んだりとかするならあれやけど。
でも俺、500は飲んでるで、多分。
え？
1日。
それは飲みすぎ。それは too much だわ。
だってペット、大きいペットボトルあるやん。あ
ああ、
れで多分400
ちょ、
ちょっとあ
ああ
れやろ。で、それ以外にコーヒー多分カップ1杯飲んでたらさ、
あ。あ、500や
500
な。
超えてるっしょ。
ああ、ボトルの飲んでるのはやばいよね。
ボトルか、缶2本やな。
あ
朝買って、昼飲んでやね。
あ。ああ。いや、俺そこまで気をつけてるかもな。1日多
ああ、
分200、
一杯、250。
飲んでも2杯
一
か
缶。
な。うん。
小さい缶を一本って感じ。
そう、朝、普通にドリップで入れて、それ飲んで、昼は飲まへんようにしてるかな、最近は。
ああ、じゃあコーヒーカップ一杯やったら200ぐらいかって感
そう。
じ
だけ
か。
ど、たまにやっぱ飲みたくなるから、コンビニで昼買いに行ったりとかして、それで、
でもそうしたら400ぐらい飲んでるで
そう
し
そうそう。その時は400ぐらい。
ょ。ああ。
まあ、それ週1、2ぐらいか
いやもうその睡眠時間を削ってるせいでさ、
な。うん。
眠たくてしょうがなくなってさ、昼。
悪循環や、全部が。すごい負のループ出来上がってる
そう。もうほんと深夜まで椅子に座ってさ、マジックとかゲームしてさ、肩バッキバキにしてさ、で、もう
アホ
睡
や。
眠時間削って、眠いからさ、ガ
アホ
ン
す
ガン
ぎ
に
だ
コ
ろ。
ーヒー入れてさ、命削ってるよ。
命削ってるね、それは。
そう。
ああ。ガムに変えればいいんじゃないの？コーヒーででもさ、眠気防止になってんのか
なってない。眠いよ。
な？そうやった。いや、絶対ガムの方がいいと思うけどな。
デカフェインするより。デカフェインするぐらいなんてガムかめと。
ああ。
でもタックさんとかデカフェにした話みたいな、してはったよね、確かに。
してたっけ？
してたと思う。
ああ。いや、でもなんかそういう。
コールドブリュアスって言ってたような気がする。
いや、名前、コールドブリュアスやから、デカフェにすんなよ。そもそも。いや、でもなんか、テック周りの人たち、
うん、
なんかそう、デカフェにしてるイメージがなんとなくあるから
。ある、ある。
なんか、
あの、やっぱ脳にいい。うん、
そう、リビルドとの人。
カフェインは良くないよねってことなんですね。
そうそうそうそう、
結局は。だから一緒やって、多分タバコとカフェインも。
いやー。
そんなことない？
でも、そう、それやめてまで、
デカフェにしてまで
飲むかって言われる。そうそうそう、そう。まあ、ある。
何？
まあでも最近、美味しいデカフェもある。
紙巻きタバコ派が、アイコス見て言ってるのと一緒って
ことじゃない？そうそうそう。俺絶対アイコス吸いたくないもん。意味わからんもん、だって。あれ。チューチューして。そこまでしてニコチン入れたいかとは思わへんかな。
そうなんや。
うん。いや、だから、
うん、
今の話聞くと、その、あれですよね、眠気防止やから。なんか、その別の眠気防止。
まあ、別にもう嗜好品、うん、嗜好品としてやっぱね、コーヒーが、まあ、好きではあるので、基本。
ああ、じゃあ、うん、ね、いいコーヒーメーカー買えばいいじゃない。
そう。で、ついでに、まあ、今までは、まあ、ドリップとか専門やったから、あの、豆、デカフェの豆、デカフェの豆ってあんのかな？デカフェの豆
ってあるある。
デカフェってそもそも何って感じやねんけど。
何やったっけな、なんか本読んだ
デカフェは豆な。
豆であるある。そうそう、豆であるよ。あるある。
そうなんや。デカフェ豆なんや。
そうそうそう。
へぇ。
ほんまかって思うけどな。なんか抽出してるんですよね。そうそう。
ああ。
何やったっけな。なんかそういう方法がある。
成分を。成分を抽出してるんや。
そう、カフェインだけ
抜く。HTC だけ抽出するみたいな。
そうそう、CBD オイル、ね。
CBD オイル的な。
CBD オイル的な。
的なこと。
そうそうそうそう。洗浄するときかな。なんか、
はい、
何かしら。
テンパもオイルは否定派ってことですか？バッズ原理主義みたいな。
ああ、そうよね。ってか、そんなオイルですって何がおもろいねって思うもん。あと危ないからな、やっぱ。オイル系は、本当に。
オイル系は、
うん、あ、そう、
ケミカルは、ね、
本当に、何やったっけな。前デメに出てもらった時に教えてもらった、ドキュメンタリーで、
うんうん、はいはい。
あの、ベイプっていうやつかな。
あ、ベイプ？
そう、はいはい、アメリカでベイピングがめちゃくちゃ問題になってて、
あ、そうなんや。
そうそう。
アメリカといえばベイプみたいな感じ。
そうそう、だけど。
今となっては、
うん。そう、だけど、若者でだいぶ大流行しちゃって、で、タバコほどデータがないから、ないし、
はいはい、
規制もないから、
ね、
そうそう、
はいはい、
リキッドって。で、吸いすぎでみんな、そうそうそう、いろんな肺疾患、気管支疾患みたいなのが、そうそうそう、すごい社会問題になったっていうのがあって。
わ
まあ、そのドキュメンタリー見て怖ーって思ったね、やっぱ。
ああ、やっぱナチュラルがいいんすね。ナチュラルが。
まあ、ナチュラルはナチュラルで、煙の問題があるから、まあ、結局害があるっていうことに変わりないけど。
いやいやいや、そんなね、CBD オイルじゃなくて、タイマーを吸えと。
いや、ほんまそうなんじゃ。いや、でも本当に日本のあの、リキッドのカルチャーは結構やばいと思うよ。
うん。やばい方向に行ってるかもしれんね、もしかしたらね。
そう、あの、そう、ビッグベイプっていうドキュメンタリーですね、うん、
この。はいはいはい。
構造的には本当に一緒っていうか、その。
はいはいはい。
だこういうのってさ、その先見の、その保険、なんていうかな。ちゃんと、なんていうかな。データが取れてない状態で。
しっかりしたメーカーが、ちゃんと保証してるもんじゃ、全くないもんね、そういう
の。ないのに、結構体内に肺、気管支から入れていくものやから、
はいはいはい。
結構、なんでこれが、その野放しになってるか、俺は未だにちょっとあんまり理解できないんやけど。
あ、アメリカにおいてってことだよね。
いや、日本でもそうやけど。
日本でもか。
そうそう。
日本はでもさ、一応さ、あるんじゃないの？
そう、日本はその成分を規制してるわけよ。その THC、
はいはい。
類水、類似物質やから、
うんうん、
そういう、HHC とか。
だから、ここで新しい成分どんどん出てきてるもんね。
そうそう。
本当にちょっと化学の結合を兼ねたやつ。
そうそうそうそう。 そのいたちごっこするのはいいんやけど、いやそもそもそのなんていうかそういう機械でそうベーピングでその加熱してこういう蒸気を吸うことへの健康被害みたいなことどう考えてんのっていうのは、その物質の種類、そうそう、
はいはい、
で否定派になってしまう、あのドキュメンタリー見たら、怖ーっても、まあでも紙タバコに比べたら100倍安全やろっていうのはそう。
まあね、間違いないですね。
100% がいいやから。でも最高に美味しいから。難しいけど。
それで、あの、薬物中毒者、同じこと言ってるじゃないですか。
いやー、そう。でも、なんだっけ。でも、それさ、考えるさ、
うん、
カフェインでやめてくださいって言われたらさ、めっちゃ辛いやん。
いや、だから僕、ワイデカフェしようかなって今悩んでますよ。
いや、でもデカフェインできないかもしれないじゃん。
ちょっと試してみんな分からんよね、デカフェを。
ああ、でもデカフェはな、でも豆にほんまによると思うな。でも最近のほんま、こんなうまいんや、みたいなのもあるからな。
あ、そうなんや。
うん。
だってコーヒーの何がうまいか知らんもんね。カフェインが本当に美味しいのか。
いや、俺はそんなことないけど。
ええ、だからデカフェしたところでね、味が変わらんって言われたらもうそうかもしれんなって気がするけど。
ああ、確かにでも今の飲んでるやつ、そのボスの450とかのやつでしょ。
うん、
だったらデカフェの方がいいかもな。
そうそうそう、結局ね、慣れた豆から引いてる方がね、香ばしい、いい匂い
だ
って、ね、
確かに確かに確かに。そのデカフェで作って、
う
ん、家で作って、
う
ん、水筒に入れて、
そうそうそう、ね、
持っていくとか。
そうそうそう、持っていく。
ああ、確かに。それが良さそう。
うん。美味しい。逆にプラスに働く可能性はあるかもしれない。ただその時に、ガンガンカフェイン入ったやつを試してしまうと、
あ、
ちょっと、ああってなってしまうかもしれないけどね、もしか
して。いや、でも多分、
うん、
でもカフェ入りのやつだったら効きがいいんじゃない、やっぱ効きが少量で効くんじゃない、やっぱ
ちゃんと少量で頭痛が、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
ことがあるかもしれない、
そう、やっぱシャバいからさ、ボスのコーヒーってめちゃめちゃ薄く、
ね、
薄まされてるからね。
あ、でも朝飲むドリップコーヒーとかも別にまあ一緒かなって気がするけどね。まあ豆から引いてるのをたまに飲むとやっぱ美味しいなってっていうのはあるけど、やっぱ喫茶店とか行ってね、
うん、
うん、
いや俺でも毎朝豆から引いてやってるけど、やっぱ朝カーンってくるよね、うん、やっぱ一回カーンってきて、
まあ、で
って感じかな、う
ん、でもなんかなんだかんだ言って夏は水出しの袋のやつが美味しかったりとかせえへん。
あ、夏はもう風水出しだね
でしょ。だからまあ、うん、それぞれの良さがあるっすよ基本的には、うん、
そうやね、ガブ飲みできる良さもあるしな、うん、
あるあるある、
うん、
だからまあね、まあまあデカフェはちょっと検討したいなと思います。
そうね、
はい、できたらねちょっとまた報告します、デカフェ体験をね。
いや
ー、まあおすすめのデカフェ豆があればね、これもあのメール お便りで
ああ豆あるで、俺おすすめのやつめっちゃ高いけど。
デカフェじゃないろ、デカフェじゃないろ、
いやデカフェ、デカフェ、
デカフェで？
そう。
デ
カフェで。
都会でしか売ってないよ。
あ、ネットで買えるよ。
いや、ネット嫌やねんな。もう。
めんどくさい。めんどくさい。
もうパッと買いたい。イオンとかで。
あー、それは無理やな。
うん。
それでいい。
そんな、うん。そんなんで美味しい豆ないか。ネットか。
ないな。
もうネットか。
うん。効きがいいやつはないんじゃない、やっぱ。ていうか、デカフェやったら効かないでしょ。プラシーボやったってことになっちゃう
か。ちょっと考えますわ。
うん。
まあでもコーヒーメーカーはね、ちょっとね、なんか、おすすめのメーカーがあればね。
ああ、なんやろね。
はい。
なんかな。
え、全自動のやつ使ってるの？
全部手動。
あ、豆引いてんねやってて。
引いてる引いてる、あ、そう。
いえ、こだわり。
いや、それはマジでね。
オーガニック、オーガニックっすね。
オーガニックスタイル、マジで。
フェスで店開けるやん。
うん。それで、一日で、一年間の年収稼いでいきたいぐらい。
そうっすね。500万稼げる。
稼いで、うん、行きたいぐらいな、俺。
ああ。家で弾いてんねや、手で。すごいな。
手で弾いてない。弾く機会があるから、もう。
それ、全自動と変わらんやん。
ああ、でもドリップ、あ、そう、ほぼ甘からんね。何やっ
うん。
け。湯だけ自分で入れてるか。湯を自分で入れてる。
ああ。はいはいはい。ゴールデンティア。みたいなやってるってことね。
ちょっと何言ってるかわかんないけど。
ティアドロップ。ゴールデンドロップ。
ああ、はいはい、そういうことね。ティアドロップ、はい、そういうこと。
ティアドロップ。
最近でも、俺が見たやつやと、バーミキュラーの方がやっぱ、いかつかったな。
ああ、はいはいはい。
でもこれめっちゃ
2
高い
万円
ん
ぐらいのやつ
だな。
じゃない？え？違うか、全然違うか。
バルミューダや。
高いの？
5万
バ
ぐ
ル
らい
ミュー
し
ダ
た。
か。なんか最近ね、おすすめのやつがね、2万円ぐらいでよく、どこ見て
そう
もそれがおすすめされてて。
なんだ。デロンギとか。
どこやったかな？
っていうかさ、なんかエスプレッソマシンとかにすればいいんじゃない
いや、昔やっててん、そのカプセルのやつ。
の？ああ。ええや
で
ん、
も、
そ
それやったらドリップでいいかなって気がし
れ。ああ。
てて。なんやったら豆からデデカフェしたいんやったら。デカフェも多
ああ、
分ドリッ
まあ。
プとかあるんやろうけど。
絶対、もうあれじゃん。今、あのカプセル、デカフェあるでしょ。
カプセルデデカフェ？
うん。
カプセルデデカフェとか何してるかわからんから、わかんけど。
マジ謎やな。何飲んでんねんっていう
何飲んでんねんって感じ。コーヒージュース飲んでるみたいな。まあでも結局じゃあデカフェ豆ひいて飲んでるの、それもなんやって。
ああ、白かと
そうか
か。
もしれんけど。
でもいっぱいあるやね、今ね。
まあ、ちょっとね、これっていうおすすめがある方いたらね、お便りいただければ。
絶対来なそう。いや、でも何買ったか教えてほしいです。最終的
ちょっ
に。
と検討してね、最終結論をね、お伝えして、感想をね、一緒に。
待ってます。そんなかな。
夜は早く寝ろっていうところで。
しょうもない情報やな。夜は早く寝ろ。
間違いない。一つだけ言える。
早く寝た方がいいな。
早く寝た方がいい。ということでね、もう12時、もう1時近いんでね。
確かに。
今から、バルダーズゲートやるか。
早く寝ろや。コーヒー飲みながらやるか、つって。
や、さすがにこの時間はね、飲まへんかな。
ああ、ゲームやるときはやってないんや。
チルアウトですかね。やっと
チルアウト。いいね。ということで、マジフリートークでしたが、ゲームとお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。